とうとうね、私、まあ今ずっと使っていたね、iPhone 4を使っていたんですけども、ようやく新しい iPhone にね、ちょっと変えまして。まあこれもね、変えるのにかなりね、悩んだりとかしてさ。まあそんな話をね、今日ちょっとしていきたいなというところで、まあ、このね、前の iPhone 4っていうのは4年も使ったんだよね。だからさ、ここからの切り替え、すごいいろいろ考えちゃってね。で、今さ、乗り換えとかあるじゃない？他の、今ソフトバンクで、ね、使ってたんだけども、ここから乗り換えなのか、機種変なのか、もしくはね、最近安いさ、格安 SIM とかあるでしょ？そういうね、SIM フリーの端末買って、格安 SIM をね、まあ、選択するのかとか、ま、いろいろあって、まあ、これをすごい検討して、で、その上で、まあ、新しい iPhone ね、ちょっと変えましたから、ただ、今ね、表現として、新しい iPhone としか言ってないからね。4から 4S になってる可能性もあるよね。新しい iPhone だから。まあ、何になってるかわかりませんけど、4S なのか、5なのかね。5S なのか、6なのか。もしくはね、他の、ね、ガラケーになってる可能性もありますけど、まあ、新しい iPhone だからね。まあ、残念ながら、ね、俺がガラケーのね、背中に今、リンゴのマーク書いただけじゃ、これも iPhone ならないからね。まあ、ガラケーではないんですけども。まあ、そんなんで、ちょっと今日はね、そんなお話していきたいと思いますんでね。まあ、結構そういう、まあ、iPhone、ね、結構、そう、切り替えとかね、機種変とかいろいろ考えていて、どうしたらいいかなって、わかんない人いらっしゃったらね、今日のラジオをね、ちょっとね、参考にしていただけたらなと思いますんでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、今日はね、普通の感じでね、始められましたけども、ほんと先週すごい風邪ひいて声がひどくてね、本当に申し訳なかったなってところでさ、で一応、まあ、そこから1週間経って一応声は戻ったんだけど、まだね咳込むんだよね。だから本当はね、昼間、日中とか仕事したりとかするときも咳込むし、結構ね、あとは寝るときとか夜もね、ちょっと咳込んで、ね、ちょっと眠りになかなかつけなかったりとか、そういうのありますけど、このラジオの最中はなるべく咳込まないように、まあ、ちょっとね、気を引き締めてね、やっていきたいなと思ってますからね。まあ変わらずね、いつも通りな感じで、お送りできればなと思っております。まあそんなんでね、今日はね、その iPhone の話だったりとか、あと先週がやっぱりね、体調悪かったせいかね、話すことが、まあ、あまりなくてね、普通の話してね、普通に終わっちゃった感じするから、今週はね、ちょっと喋りたいことが多いんだよね。だから1時間で終わるかな、わからないけどもね、ちょっと体調とかね、喉の調子とかね、その辺もまあちょっといろいろとね、様子を見ながらやっていきたいと思いますんでね。まあそんなんで、じゃあ一応お便りとかね、お待ちしてますから、お便りのちょっとね、そちらご説明だけしておくとですね、お便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後というね、ところにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、あとはホームページの右上のところにメールフォームっていうところがありますので、そちらの方からもメール送れるようになっております。でリアルタイムであればね、掲示板で、事前であればメールでいただければと思います。まあね、お便りの方に関しては、まあこうやって iPhone ね、まあ6買ったよとかね、そういうお話でもいいですし、最近のそういう、まあ、キャリアチェンジみたいな、なんかそういうなんていうの、マイナンバーポータビリティ MNP とかね、まあこれに関してのね、最近こういうのありますよねとかね、まあ何でも、いいんだで、ね、ちょっといただけたらと思いますんでね、そんな感じ。それではね、ちょっとその iPhone の話、まあ長くなりそうだからね、もうサクサクお話をしていかないといけないんだけども、まあね、冒頭で言ったように最近の携帯とかの料金のね、そういう、まあ、設定だったりとか ね、月額料金ってすらね、分かりづらいのに、やっぱりまたね、新しいところに移動して契約したりとか、そういうのも分かりづらいし、正直、まあ、普通のね、固定回線っていうの、家に引くインターネット回線とか、これも十分なんか分かりづらいなってあるけど、やっぱり今、この世の中、ね、一番分かりづらい料金体制って、携帯だよねって思うんだよね。だから、まあ、その iPhone6 がまず発売ね、されて、これが9月の19日かなとかに発売されたんだけども、まあ、そこからもう本当にずっとだよね。まあ、発表された時からだけどさ、こういう風なのが出ますとかね、説明会があったでしょ、Apple の。まあ、この時から iPhone6 に変えたいなとずっと思ってて。だけど、いくらするんだと。端末はいくら。そして各社。ね、ドコモ、ソフトバンク、au、ね、各社料金はいくらなんだとかね、月額料金どうなってんだとかね、いろいろ情報をかき集めて、でいろいろね、私も宅建の勉強とかもあったけども、もう iPhone についてずっと調べてたのね。だからもう約、まあ、1ヶ月半ぐらいもうずっと気になって調べに調べて、だから正直今こういう iPhone に関してだったりとか、そういう番号ポータビリティとかね、格安 SIM とかこの辺に関してはかなり詳しくなってる。だからもうもしわからないことあったらね、そういう質問も全然受け付けてますからね、わからないことあったらね、お便りいただけたらと思うんですけども、でもみんな結構さ、新しい iPhone 出ましたで、なんかすぐ買いましたとかさ言うじゃない。でなんか過去最高のさ、なんか売上高みたいなさ、販売数みたいなさ出たりとかしたでしょ、 iPhone。なんでみんなそんなにポンポン買えるんだと思うんだけどさ、いやちゃんとよくよく考えてとね、今ね、毎月携帯みんないくらかけてるかわからないけども、本来これってまあ20年ぐらい前だったらね、なかったものですよ、こんなお金は。電話っていうのは家の固定電話だけだから、だいたい月1700円ぐらいの固定のね、基本料金があって、あと通話料じゃない。そんなもんだったのよ。それでインターネットもなかったんだから。なのにさ、最近はこうやってインターネットね、家の固定回線の料金もあるし、ね、マンションだったらやっぱし3、4000円かかるし、戸建てだったら5、6000円かかるでしょうよ。ね、これの固定回線の料金もあるし、さらにね、もう一家に1台だじゃなくてさ、もう一人1台だよね。携帯電話があるわけでしょ。で、ガラケーとかだったら、まあ2000、3000円とかでね、持てるっていうのもあるかもしれないけども、iPhone とかね、それこそそのスマートフォンとかそういうものに関しては多分あまりわからないで使ってる人は普通に7000円とか8000円とか普通にしてると思うんだよね。もっと安く使う方法はいくらでもあるとは思うんだけど、普通にもう使ってたら7、8000円いってると思う。したらさ、まあ一人暮らしだったらよ、もう固定回線と携帯の回線でさ、それだけで1万2000円とかさ、1万5000円とかさ、いっちゃってるわけじゃない。いやいや、ちょっと待ってくださいよと。それ、ちょっと怖いよねってね、昔なかった話なのに。まあ、家の固定回線は必要だとしてよ、携帯に関してはさ、まあね、もっとなんか安くできれば一番いいなと思うけどさ、だってね、携帯、じゃあ例えば、月8000円かかるとするじゃない。8000円かかったら 2年でいくらかかるのっていう計算よ。1年で9万6000円だから、2年で19万2000円。いやちょっと高いよねって。だからこの19万2000円の買い物をみんなはなんでそんなにポンポンできるんだと。やっぱりこういう風に1ヶ月半ぐらい悩みに悩んでどうしようか考えて購入するもんだろうとね、そう思ったりはするんだけどね。まあその辺はちょっとね、やっぱりこういう時代というかね、みんなちょっとその辺麻痺しちゃってるのかなってあったりはするんだけど、で一応今回いくつかね、考え抜いたプランね、ありますから。で一応ソフトバンク今使ってて、で iPhone4 で使ってて、今だいたい電話とか何もしなければ5000円ぐらいなので、やっぱり電話とかするから6000円ちょっと超えたりとか、まあ、7000円いかないぐらいかな。で最近は毎月運用できてるんだけど、なので まあ、ここから、まあ、機種変するのか、ね、他社に移るのか、格安 SIM、ね、SIM フリーの機械買ってね、格安 SIM で使うのかというところだったんだけど、まず、ドコモ、ね、もし乗り換えるんだったらドコモにしようと思ってた。au はちょっと回線の関係でね、俺ちょっとあまり、ちょっと、どうかなっていうのがあって、まあ、安定のドコモ。で、ドコモに乗り換えたとき、一番のメリットは、2年後に、このドコモの契約をね、解約して、で、その契約を、その、マイナンバーポータビリティで、格安 SIM の方に電話番号とか移して、で、そのドコモの iPhone の端末で、格安 SIM カードを挿して、ね、それで2年後は、普通に使っていこうかなって思ってた。基本的にこの格安 SIM っていうのはほぼドコモの回線を使ってるのが多いから、ドコモの端末かもしくは、各その SIM フリーの機械、ね、電話じゃないとその格安 SIM カードって使えないんだよね。だから、まあ、わざわざ、ね、乗り換えるんだったら au じゃなくてね、まあ、ドコモに、ね、した方が、まあ、2年後、ね、いいかなっていうのがあった。でこれが一つ。で、もう一つは、このままソフトバンクで、継続利用。で、機種変更だよね。ただ、まあ、一番これメリットとしては、まあ、メールアドレスが変わらないとか、ね、まあ、環境が変わらないから、まず、その他社に移るってなると、解約金がかかっちゃうんだよね。2年縛りがあるからさ。で、2年の縛りが多分9月とか8月とか9月とか多分その辺だったから、もうその縛りがねまた発生してるんだよ、2年縛りが。だから今ドコモとかに移っちゃうと解約金がかかっちゃうというのがあるけども、ソフトバンクのままだったらね解約金かかんないよっていうのもあるし、で、あとはただやっぱりちょっと躊躇するところは、2年後格安 SIM カードがなんてソフトバンク端末だと一応使えない現状では。ただ来年の、2015年の多分5月に、各社 SIM ロックフリー化っていうのが始まるという流れができていて、まあ今こうやって SIM ロックっていうのがかかってるわけだよね、各社端末が。で、この SIM ロックって何っていうと、まあ結局ドコモはドコモ、ソフトバンクはソフトバンク、au は au でしか使えない端末になってるの。ロックされて。で、このロックが外れたのが SIM ロックフリーっていうね、状態で、その端末であれば、どこのそういう事業者の回線も使えるみたいな。その、ドコモのカードも使えるし、au のカードも使えるし、ソフトバンクのカードも使えるというような状態なんだけど、今ロックかかっちゃってるから、まあ、来年5月に、じゃあその SIM ロックフリー化、ね、になった場合、まあ可能性としてね、ソフトバンクの、iPhone6 とかにしたとしても2年後とかにはそのロックを解除できるっていうね可能性があるから、まあそこはねちょっとまだ未確定なところがあるからね、ちょっと不安要素ではあるんだけども、まあそんなね感じで機種変更しようかなというのもあって、あとは大本命としてはやっぱり毎月の料金が高いよと、ね、いうところで安くしたい。やっぱり本来ね かけなくていい金額じゃない、こんな携帯代とかさ。だからやっぱ格安 SIM、ね、を運用したいなということ でその場合は一応、Apple Store の方で、SIM フリーの iPhone6 とかが売ってるからね、それを買って、でそこに、格安 SIM カードね、それをまあ今使ってるソフトバンクからね乗り換えて格安 SIM カードの方に番号を移してそれを入れてで使うっていう方法なんだけど、まあ各社、まあ、そういうのでね結構料金が変わる部分があって、ざっと計算よ、だから少し前後するところはあると思うんだけど、ドコモにね乗り換えた場合2年間で184,140円、ね、これ今もう各社基本的には通話し放題、あとはネットに関してはその何ギガまで何ギガまでみたいな、2ギガまで3ギガまで5ギガまでとかね、 そういうのでちょっと料金がちょっと、インターネットの通信料変わってますけども。まあ一番安く済ませる部分では、通話し放題の、まあ2ギガまで使えるので、税込みで7020円。これがもう3社とも一緒。au、ソフトバンク、ドコモ、ね、全部一緒。で、これがまず24回かかるわけでしょ。で、それに端末代。まあ、乗り換えだとね、少し端末代が安くなったりはするんだけども。で、あとはドコモに移ると解約手数料。ね、これが1万260円、税込みね。で、あとは、まあ、切り替えにあたってね、ドコモで手続きするにあたって、多分手続き料が、3、そうね、まあ、ソフトバンクの解約手数料がその1万260円で、ドコモに新規で入るためのその登録手数料みたいなの多分3240円。で、あとはソフトバンクからドコモに移動するためのマイナンバーポータビリティ予約番号っていうのを発行しないといけないの。で、この予約番号を持って、他社にね、移るっていう形になるんだけど、この予約番号を発行するのに、2160円かな、かかりますというところなんです。で、合計でまあもろもろ合わせると184,140円と。いや、こんな大きな買い物ありますと思って、俺が買ったで自転車よりも高いんじゃないですかとね。俺がいくらで買ったかもうちょっと定かではないですけども、15万から20万だったでしょうよね。まあもろもろ合わせて20万超えてたかもしれませんけども、まあそんなんだからさ、高いなと。で、昔だったらね、本当に半年前、1年前だったら、こういう他社に乗り換えってかなり特典があったんだよね。例えば、端末って普通は、ね、今よく聞かれるのが、実質0円ってあるじゃない？実質0円っていうのはさ、結局は、まあ、毎月のね、月額料金は高いですよ。ね。だからそれで補填して、結局、まあ2年間使ったら、別途、ね、その端末代はいただかないで大丈夫ですみたいなね。ただちょっと料金は毎月ね、その分高くはなってるんだけどねってね、含まれてるんだけどねみたいなさ、そんなちょっとなんか言葉のマジックで実質0円っていう表現がありますけども。で、この1年ぐらい前のキャンペーンだと乗り換えすると、あの、実質じゃなくて一括0円ってあるんだよね。一括0円っていうのは本当に端末代が0円ね。それで、そうするとさ、本来だとね、あの、毎月例えばじゃあ端末代が3000円かかりますと、ね、これが請求毎月出るけども、まあ実質0円だからその分毎月3000円お値引きしますみたいなね、感じになってると思うけど、一括0円だと端末代自体がないから、ね、3000円の請求が出ないんだよね。で、3000円の請求は出ないけども3000円の割引っていうのはつくんだよね。だからすごく毎月ね、普通に使うよりも3000円安くなって使えるというね、まあそういうのは一括0円ってありますけども。で、それにプラスして、キャッシュバックね、なんか2万円キャッシュバックとか3万円キャッシュバックとかね、そんなのがあったんです。ただこれをちょっとね、各社やりすぎちゃったみたいでね、ちょっと国に怒られちゃってね、今年の何月、1月2月3月ぐらいかね、そのぐらいで、それがちょっとすごいね、あの、盛り上がったんだけど一気になくなりましてね。なので今の時点で基本的に他社に移ってもほぼ旨味はない状態で、全然お得じゃない状態になってんだよね。で、だからドコモは全然そういうのはもうほぼなくて、184,140円が2年間でかかりますと。じゃあ、ソフトバンクはどうなのと、ね、まあドコモはね、2年後にね、端末を、このまま使ってね、 SIM フリーの、格安 SIM 使えるからさ、そう考えると2年後からはお得かなと思うけど、やっぱしそれが初期費用高いなと。じゃあソフトバンクどうよというと、ソフトバンクは、まあこれもね、いろいろ計算すると、まあ、18万3000円だったのね。だからもうほぼドコモと変わらないので、ドコモとほぼ変わらないで、メールアドレスも変わらないと。まあ手続きとかもほぼ変わ、ね、問題ないからサクサクできるだろうし、まあそう考えるとまあソフトバンクもありかなみたいな。 ただね、2年後、SIM ロックが解除できるのかできないのか、まあその辺はあるけども、で、ね、今はこうやって他社に乗り換えあんまりお得じゃないけど、2年後はもしかしたらね、お得なキャンペーンとか復活してるかもしれないから、今はね、まだソフトバンクでもいいのかなと、料金変わらないからね、っていうのがあって、まあこれも、また新しいね、プランの方で電話かけ放題、あとはネットはね、2ギガ、ね、これで計算してますけども、で、まあ、両方とも18万ぐらいだけども、それだったら、ね、やっぱりちょっと料金安くしたいな、というのもあるから、その、SIM フリーの機械買って、で、格安 SIM 使うってなると、iPhone 6だと、端末代が、ね、Apple Store で見ると、79,800円って書いてあるけども、これ、税抜き価格だから、税込みにすると、86,184円っていうね、いや消費税 8% ってこんなに増えますかと、ね、6000円増えるんだけどどうなってるんですかっていうね話なんだけど、まあそんなんでそんなに増える、増えるよね、そうそう、で、86,184円で、で解約金ね、ソフトバンクの解約金が12,660円で、マイナンバーポータビリティ発行手数料が2,160円で、他社にですね、まあ、結構移るから、そのまあ移る時の手数料が3,240円。まあ、この辺は変わらないんだけど。ただ、毎月の料金っていうのが、やっぱり安くなって。で、俺が、ちょっと目をつけていたのが、U モバイルってところなんだけど、U モバイルは、まあ、3ギガかなまで、ネットは使えて。で、電話はかけた分だけなんだけど、月額料金が、まず、基本が1980円なのね。税抜きなんだけどね。1980円で、まあ、電話は使えます。090の番号持っていけます。で、ネットも、3ギガまで使えますと、ね。で、ただ電話は話した分だけは料金かかりますと。で、ただ、iPhone って留守番電話機能がついてないから。で、結局さ、電話って、非通知とかで来るとさ、出ないじゃん。怪しいからさ。だから留守番電話とかに切り替わって、あとで留守番電話を聞いてさ、それで内容を確認するとかって多いんだよね。だからどうしても留守番機能はつけたくて、で留守番電話機能をつけるとプラス300円かかるので、1980円プラス300円でかける 1.08 ということで2462円とね、これが U モバイルね。でこれが、まあ、結局2年間だからかける24して、さっき先に言ったね、端末代とか初期手数料とか入れると16,932円となるわけですね。だからまあ機種変更するとか、ね、そのままなんだろう他社に移るとかするよりも2万円ぐらいは安いので、2年後にね、その SIM フリー端末がまあなんていうの、まあ、手元に残る状態になりますから、そうすると、まあ、そこからはね、結局、月額料金しかもかからないっていうのと一緒だからね。そうすると、iPhone 6とか買ってね、2年間使って、そこから先はね、もうずっと2462円でずっと使い続けられるっていうね。こういうのがあるから、ちょっとお得だったりとかするわけよね。で、あとは、楽天モバイルっていうのがあるんだけども、楽天モバイルは、最近ね、ちょっと始まったサービスなんだけど、これも結構安いの。留守番電話サービス機能もつけて、ね、月額2052円なのかな？多分これがただ2ギガまでしか使えないんだけどね。で、それで考えると、2年間で151,092円ということで、普通に機種変とかするよりは3万ぐらい安くなるんだよね。2年間で3万だけどさ、結構でかいじゃない？3万あったら旅行行けるよ。出雲旅行行ける。そう考えるとちょっとね、やっぱし躊躇しちゃう部分があるじゃないっていうことで。でもあんまり変わんないなっていうのがあるから、格安 SIM ね、使うにあたって iPhone 6じゃなくて 5S でもいいなと。ね、1個前の世代だけどね、5S だとちょっと安いの。端末代が税込みで67,824円なの。だいたい iPhone 6買うより、まあ、iPhone 6もね、64GB をね、買おうとしてるんだけど、だから2万円ぐらい安くなるんだよね。そうすると、さっき言ったものよりも2万円安くなるから、まあ、U モバイルだと14万、2年間で。 楽天だと13万とか。そうすると、ね、普通のキャリアをね、ドコモとかソフトバンクとか使うよりも、まあ5万ぐらい安くなったりするんだよね。2年間の5万だったら結構ね、大きいかなと思うからさ。まあそんなね、感じでいろいろ考えていた。ね。もうこういう背景があります。これが、俺がね、もう1ヶ月半ずっと考えてたこと。ね。なんだけど、ね、こんなのずっと考えてないでさ、じゃあそのね、時間、何時間考えたの？その間にね、もう18万かかってもいいから、もうすぐ切り替えちゃって、ね、それで有意義にお時間を使った方が良かったんじゃないですかと。ね。そういう話もありますけど、ダメなんだよ。やっぱり高い買い物だからね。俺はもう本当に二の足踏んじゃってね。ダメなんですけど。まあ、そんなんで。で、まあ、結局、どうしようかなってところで、まあ、一回ね、街に出て、で、携帯ショップとかね、電気屋とか回って、ちょっと店員さんに話聞こうかなと思って。で、まあ、ソフトバンクのね、山田電機ってさ、ソフトバンクの店員さんにさ、ちょっと聞きたいんだけどって。こんな感じでね、いろいろと、まあ、調べた結果、まあ、今ね、iPhone4 を使っていて、6に変えようかなとちょっと思ってるんだけども、だいたい料金っていくらぐらいですかね、と、ね、いう話を聞いて。そうすると、あ、このぐらいで使えますよ、とかね、いう話があって。で、俺はもともとそのかけ放題のプラン。で、3ギガまでのやつでしか2ギガか、2ギガのやつまでしか考えてなかったんだけど、話聞いてると、今使っているプラン、ホワイトプランってやつなんだけど、ホワイトプランも継続できるらしいのよ。いや、その話ちょっと知らなかったなと思ってさ、ホワイトプラン継続して機種変更することができて、これだとちょっとお安いっぽいのよね。通話はかけた分だけかかるけど、ネットは7ギガまで使い放題なんだよね。で、そういうのもあって、あれ、ホワイトプランでも使えるのかと。そんな情報知らないから、じゃあちょっと考えますっつってさ、で、その場を離れて、あとドコモの方にも聞いてさ、ドコモどうですかって。いやー、ちょっと全然ね、そういうお得な特典とかもないんですよっていう話で、やっぱり調べた通り、まあ機種変更するのもドコモの方に移るのもね、料金ほぼ変わらずということなので、一応ね、まあ今ドコモだとその端末の買い取りっていうのが、その、今 iPhone4 使ってるから、それをまあね、買い取ってくれると、いくら、まあ、12,400円かなとかで買い取ってくれるっていうのがあってさ、下取りキャンペーンやってて、まあこれを使ったとしても、さっきの料金なのね、 184,140円ね、もう計算したんだけどさ。で、ソフトバンクの方もね、同じように下取りがあって、これも 12,400円の下取りがあってのさっきの料金なんだけど、で、ただソフトバンクって俺11月入ったからこの料金なんだけど、10月中に機種変更してればなんだけど、まず買取の iPhone4 の買取金額がね、今だと 12,400円なんだけど 24,800円だったんだよね。倍の金額で買取してくれてて、下取りしてくれてて、で、さらに今だけ1万円のキャッシュバックがありますと。まあ、ポイントとかで還元されると思うんだけど、1ポイント1円換算でね、毎月の料金に当てられるというのがあったから、まあ、本当に10月中に機種変更しとけばすげえお得だったなっていう。残念ながら、ね、11月入っちゃったから、計算すると2万2000円ぐらい損してんだよね。もったいないことしたなと思ってさ。だからもうドコモにするか、ソフトバンクにするかわかんねえなと思って。で、ね、さっきその店員さんにホワイトプランもできますよとか言われるからさ、どうすっかなーって、まあ、家に帰ってね、その辺のね、情報をいろいろ調べ直してさ、本当はさ、その日に全部ね、機種変更とかも、まあ、乗り換えとかもしちゃえばよかったんだけどさ、そんな話聞いちゃうとさ、どうしようかなってまた迷っちゃってさ、で、家帰っていろいろ調べてさ、で、まあ、いろいろ調べた結果、あんま変わんなかったんだよね。ソフトバンクのかけ放題プランとかにしても18万3000円とかだったんだけど、ホワイトプランでも結局ね、18万1272円、そんなもんでほぼ変わんなかったから、だったらね、まあ、電話あんまりしないけども、電話1時間ぐらいしちゃったらね、逆にホワイトプランの方が高くなっちゃう ところがあるから、だったら、まあ、かけ放題プランでね、もういいかなと思って。で、ただやっぱりね、高いなと。ね。だそう思って、いろいろ検討した結果、ね、一応、iPhone 5S の SIM フリー端末を Apple Store で買って、それで、U モバイルに切り替えようかなっていうのが、ちょっと有力な候補になったのね。で、ちょっと2連休あって初日がそんなんで調べて終わっちゃったんだけど、次の日ね、朝からそれで切り替えに行けばいいかなと思って。で、それであれば、U モバイルだったら、142,572円で運用できるから、まあまあ、いいかなと、お得かなと思ってさ、ね、普通に使うよりは4万ぐらい安いからね、いいんじゃないかなと思って。で、この格安 SIM の契約なんだけど、本当はいくつかもっとあったの。この U モバイルっていうところと、あとその楽天ね、モバイル。あとは、ヤマダ SIM ってあるんだけど、これヤマダ電機のね、その SIM のサービスなんだけども、これは U モバイルのサービスをヤマダ電機がなんかその借りて、ね、提供してるってやつだからさ、まあ、ほぼ、U モバイルと変わらないんだけど、ただ、ヤマダ SIM の場合は、1ギガのプランが、ヤマダ SIM 特典で、プラス1ギガプレゼントしてるから、2ギガで、多分、1500いくらとか、で、プラス300円のね、留守番電話サービスでご利用できるということでね、ヤマダ SIM が一番お安く使えて、まあ、楽天、U モバイルって感じだったんだけど、ただ、残念なのが、この、多分、ヤマダ SIM はちょっと確認してないんだけど、その楽天 SIM とか、これって基本的にはネットとかで依頼かけるのね。ネットで切り替えたいんだけどっつって、でマイナンバーポータビリティ予約番号をネットでね打ち込んだりとかして、で手続きすると、向こうで処理をして SIM カードが送られてくるんだけど、これのちょっと辛いところは、この手続きをして SIM カードが送られてくる間っていうのは電話使えなくなっちゃうのよ。結局楽天から送られてくる SIM の方にデータが全部入っちゃうから、もうその間はネットも使えないし、携帯ね、携帯のネットも使えないし、電話も使えないで、これは各社格安 SIM ってほぼ同じ感じだと思う。なのでそうするとちょっとね、 2,3 日とか使えなかったらきついなと思って。別に使えないからってなんか問題あるのってないんだけどさ、やっぱり急にね使えなくなると、まああまりね連絡してなかった人とかからさ連絡来た時にさ、あれこの番号全然繋がんないんだけどってなっちゃったりしてもやだからね。だからなるべくだったらね、その日のうちに切り替えたいなってのがあって、それで翌日のね、いろいろ私組み立てたスケジュールなんだけども、まず朝一番で起きてソフトバンクへ電話するね。これでマイナンバーポータビリティの予約番号をまず発行してもらいましょうと。で発行してもらったら、すぐに朝ね、ヤマダ電機に行って、ね、ヤマダ SIM についてちょっと確認して、もしヤマダ SIM が当日、店舗でね、すぐ、切り替え、そういう番号の方ね、乗せ替えができるんであれば、ヤマダ SIM でそこでね、変更させてもらおうと、ね、いうところ。で、やっぱり、で、切り替えるにあたっても、アップルストア行って、で、SIM フリーの端末買わないといけないから、まあ、内容だけ確認した上で、じゃあちょっとね、アップルストア行って買ってくるんで、で、そしたら買ってきたら、ちょっと切り替えお願いしますっていう、ね、流れなんだけど。で、アップルストア行ったら、まあ iPhone 5S 買って、それで、その足で、ね、で、もしヤマダ SIM が当日切り替えができないって話であれば、これアップルストアはね、表参道店行こうと思ったんだけど、でそこにすぐ北上していくと、青山の方に U モバイルストアってあるのよ。 U ネクストストアかな、 U ネクストストアかな、わかんないけど U モバイルとか U ネクストとかわからないけどもね、まあそのストアがあって、ここであれば本来この格安 SIM っていうのはそういうね、郵送とかでやり取りになっちゃってその間使えないっていうのが一番ネックだけども、ここの実店舗があるから、ここであれば当日切り替えができるっていうことらしいの。だから、まあ、ヤマダ SIM がね、当日切り替えできなかったら、Apple Store で端末買って、 その足でね、ストアの方、U モバイルのね、ストアの方行って、当日切り替えをすると、ね、いうところでいいんじゃないでしょうかと、ね、もう確定だなと思ってさ。そしたら、俺も、まあ、少しね、端末は古くなっちゃうね。5S だから1個前だけど、とはいえ、ね、やっぱり4よりは全然いいし、5S はかなり完成度高いから、まあ、これでもいいかなというところでさ。それで、朝ね、起きて、ソフトバンク電話ですよ。で、ちょっと、今回、ちょっと他社に移ろうと思ってまして、と。ね、マイナンバーポータビリティ予約番号の方を発行してほしいんですけど、って言って。したら、あ、そうなんですね、つって。で、なんか、どこに切り替えるとか、そういうのって決まってるんですかって言われたからさ。そうなんですよ、って。本当はソフトバンクさんとかね、iPhone6 とかに、乗り換えようとは思ってたんだけども、ちょっとやっぱり料金的にも高くなっちゃう部分があるので、今回はSIM フリー端末買って、U モバイルにねちょっと切り替えを考えてるんですとね言ったの。そうなんですねって、わかりましたと。ただね、パル内藤さん待ってくださいと。ちょっとあなたにだけ今特別に適用できるキャンペーンが実はあるんですと。ちょっと聞いてくれますかと。おいおいと思って、俺本当にこんな話あるんだなと思ってさ、ま、俺だけですかと。ね、そうです、あなただけですと、うるせえとね、やめるって言ったやつに全員に言ってんだろうっていうね話なんだけど、まあ聞きましょうよとね、お得な話だったら私も嫌いじゃないですからと、ね、そしたら春内藤さん、ね、端末ね、もちろんその下取りキャンペーンってありますね。1万ね2400円だかのね、その下取りキャンペーンありますけども、それとは別にね、本来だったら、ね、パル内藤さん機種変更したらそれしかないんですけども、今だけなんです。3万円分のポイントをお付けすることができるんです。そういう話されて、あれ3万円ポイントですかと。さっき俺も10月中にね、ソフトバンクで機種変してればってね、キャッシュバックがあったりとかね、端末の下取り料金が高かったりとかしてね、10月に申し込んでるのと11月に申し込むのだとだいたい2万2000円ぐらいね差があったんだよなーって思ってたところ、この2万2000円の差をね軽くオーバーしてくる3万円っていうね、逆に10月中に契約するよりもお得になっちゃいますと。そんなんで、で、これで、パル内藤さん使っていただければ、ね、2年間で計算すると、もろもろね、ひっくるめて、それを24で割ると、だいたい6500円で毎月運用できます、という話になったの。そっかと、6500円で運用できるのかと。ちょっと悩みますね、と。ね、普通に、まあ、他社移っても、まあ、7500円ぐらい毎月かかっちゃうのよ。ね。で、ソフトバンクも、本当だったら7500円がかかっちゃうの、毎月。だけど、ね。そうか、と。ね、どうしましょう、6500円ってことは、結局、ね、どうなるんですかというと、2年間で15万6000円になるんだよね。2年間で15万6000円。で、さっき俺がね、考えていた、U モバイル。の、方に変えて、で、SIM フリーのね、端末で 5S に変えたとして、142,572円。でしょ？ 15,000円ぐらいしか変わらない。で、それをさらに考えて、これ今回ね、ソフトバンク、ね、機種変更するんであれば、iPhone6 ですよ。だから、iPhone6 の SIM フリーの端末を買って、U モバイルのカードにね、するっていうふうになると、ね、その格安 SIM 使ってるのに、16万932円なんだよね。そう考えるとよ、格安 SIM とか使ってるのに、6にすると、あれ、おかしいなと。ソフトバンクに機種変更した方が、毎月の料金が安くなってるぞ、となるわけですよね。そう、俺は、5S ね、するつもりでその朝は起きたけども、本当は6にしたかったんだよね。泣く泣く 5S をね、ちょっと選んで、 そっちに切り替えようと、ね、心に決めただけであって、本当は6にしたかったと。ね。そんな俺の心を揺さぶるソフトバンクのお姉さんが。ね。で、ね、これ、もう、パル内藤さん。この3万円のキャッシュバック。まあ、ポイント還元ですけども、まあ、あの、毎月の料金とかからも引けますしと。ね。もう1ポイント1円ですしと。で、この後、もう15分後ぐらいには、すぐね、適用するようにね、ちゃんと設定しておきますから、もう15分後ぐらいに、パル内藤さんが店頭とかに行ってもらって、ね、機種変更したら、もう3万ポイントつくようになってますからと。ちょっと検討していただけませんかと。で、検討した上で、やっぱりね、他社に移ろうってことであれば、それ全然問題ないですからと。その時はまたご連絡いただければ、その時にマイナンバーポータビリティのね、番号の方は発行は全然できますからと。一回検討していただいてもいいですかと。言われて。わかりました。ね、検討しますと。ね、もうここじゃもう即決できないからさ。即断即決できないから俺もさ。なので、まあ、そこで電話を切って。で、まあ、いろいろ考えて計算し直して、ソフトバンク、ね、機種変更いいかななんてね、ちょっと思ったりとかしてさ。だって、金額の方も、ね、安いし、ね、15万6000円で、ね、格安 SIM に移って6使うよりも安いし、あとさらには、メールアドレスをね、変えなくていい。ね、その辺もあるしさ。で、通話の方もし放題というところじゃない？で、そう考えると、で、2年後もしかしたら SIM ロックフリーがね、ちゃんと法律的に決まって、で、2年後普通に SIM ロックフリー、ね、SIM ロック解除ができて、で、2年後に格安 SIM カードは使えれば、その時でね、格安 SIM はいいんじゃないかしらと、ね、いろいろ考えて、じゃあ、ソフトバンク、ね、まあ、機種変更かなと、ね、朝一番でね、もう考えていたルートね、全く全部潰れるんだけどもね、朝一番の電話で。じゃあソフトバンクに乗り換えましょうと、ね、乗り換えましょうというか、機種変更しましょうということになって、じゃあね、もう午前中から動いて、で、ね、機種変更して、もう午後にはね、家帰ってきて、それで、ね、いろいろいじったりとかね、して、ゆっくりして、あとはね、撮りためてるアニメとかもね、もう見てと、ね、それで、2連休のね、もう締めはね、もう完璧だなと思ってさ、で、朝一番、ね、電話して、その後もう出かけて、まあ、池袋はいっぱい電気屋さんありますから、もう、山田電機、ね、総本店とかもありますし、普通のモバイル館みたいなのあるしさ、あとはビッグカメラ、ね、もうビッグカメラ何店舗もありますよ。で、他の携帯ショップ、ね、そういう、なんかあるじゃない、格安携帯ショップみたいな、そんなのもいくつもあるし、で、あとはソフトバンクの、ね、あの、店舗もあるでしょ、ソフトバンクショップみたいなさ、のもあるから、まあね、ちょっとくるっと回ってね、で、ちょっと良さそうなね、そのキャンペーンとかやってるところで、ね、申し込むかなと思ってさ、別に直営店じゃなくても、普通の電気屋さんとかで申し込んでも、この3万ポイント適用されるって言ったからさ、だから、例えば、俺ビッグカメラ、ね、よく使うから、ビッグカメラで端末を一括でね、お金お支払いすればさ、ビッグポイントが 5% とかつくんだよね。だから8万円とかさ、一気にね、払ったら、そこで 5% ついたりとかしたらさ、それはそれでまたお得じゃない。ね、5箸10で4000円ぐらいね、ポイントつくでしょ。そしたらお得だなと思って。じゃあまずビッグカメラね、見に行こうと思って。ビッグカメラは多いですよ。西口にもあるし、東口にも3店舗とかね、あるのかな ?3、4店舗ありますよ。回って。在庫ありませんって話なんだって。俺が欲しかったのが、ヤフーじゃなくて、ソフトバンクの、iPhone6、64GB。で、色は、スペースグレー。ね、なんか、ま、白っぽいのと、ゴールドっぽいのと、黒っぽいのがあるわけだけど、今まで俺、4がね、ブラック使ってたからさ。だから今回、スペースグレーかなと思って。ないんですと。っていうか、ソフトバンクの 64GB の端末が、全くないんですと。もう予約分で埋まっちゃってるんですと。いう感じらしいの。マジっすかと。ね。これでじゃあ俺のビッグポイント、ね、残念ながらね、潰れちゃったなと思って。ビッグカメラ全店舗回ったんだけどね。池袋のところはね。全部全滅で。じゃあ山田電機行こうと。なんだかんだで山田電機もね、俺ポイントカード持ってるし。 ヤマダ電機も一括で買うとね、ポイント 5% つきますとあったから、ヤマダ電機ってね、在庫ありませんね、ソフトバンクは人気なんですと、ドコモだったらありますみたいなね。いやでもドコモさんね、ちょっとお高いんですよねつってね、だからさよならつって、ヤマダ電機もダメで、じゃあ他にね、携帯ショップ屋さんね、いっぱいあるからさ、そこをもうちょっとね聞いてみようと思って、あのちょっと機種変考えていて、ソフトバンクのね、iPhone6 の 64GB スペースグレーってありますかね、ないですね、どこ行ってもないので、もうそこの店舗も全滅で、したらもうね、ちょっとそういうなんか特典とかおまけとか何もないかもしれないけど、ソフトバンクのソフトバンクショップみたいな、ね、ところに行けばあるかなと、で行ってないんですよと、ね、もう予約で埋まっちゃってるんですと、そうなんですかですね、もう池袋全滅の、もう全ての、ね、取り扱ってる店が全滅、どうしようかなと思って、ただやっぱり一番可能性として高いのは、そのソフトバンクのショップっていうのが一番さ、やっぱりそのお得ではないわけじゃない、だから端末在庫ある可能性もあるなと、ね、もちろんその直営っていうか、そのまあ、あのソフトバンクのねお店だからさ、ね、フランチサイズもあるかもしれないけども、まあ普通の電気屋よりも可能性はあるなというところでさ、で、あのいろいろ調べて、近くのね、あのソフトバンクショップ調べて、しらみつぶしにね、もう周辺の5店舗ぐらいかな、電話して、 iPhone6 在庫ありますか、ないです、ね、予約だったら受け付けてるんですけど、でも周辺全部言われて、ほんと全滅で、これダメだなーと思って、でここで俺も諦めてもよかったんだけど、先週本当にあんななんか風邪引き放送でさ、何もできなかったじゃない。で、その今週もさ、2連休あって、1日目はもうそうやってなんか料金とかの計算とかしたりとかさ、もういろいろ考えて考えての、で1日終わっちゃったから、もうその日に iPhone6 に切り替えなかったら、今週ラジオ話せないじゃんと。ね、これダメだよと思ってさ、もう何が何でも iPhone6 に切り替えなくちゃいけないじゃんというところで、どうしようかなと思ってさ、で、ツイッターがあるなと、よくツイッターとかでつぶやいてんのよ、携帯ショップの人が、 iPhone6 入荷しましたとかね、あとはなんかお得なサービス、あの iPhone5S 一括0円ですとかね、あとなんか携帯、ね、3つ契約同時にするとキャッシュバック10万円みたいなさ、なんだそれはとね、一人で3回線も使わんわみたいなさ、ありますけど、まあ、いろんなね運用方法があって、まあ、お安かったりするんでしょうけど、まあ、そんな情報あったのをね思い出して、で iPhone6 64GB ね、でそこで検索してさ、で発言してのいろいろ調べるとさ出てくるのよ、あの入荷しましたとかさ、今在庫ありますとかね、それで、まずどこに出ますか、越谷とかね、赤羽とかで、そういう携帯ショップがねつぶやいてたからさ、電話して、でほぼなかったんだけど、1店舗だけ赤羽のところかな、iPhone6 ソフトバンク 64GB、シルバーかな、ね、だったら1台あるんですね言われて、でここで妥協しちゃってもなと、2年間使って、その後もねまだ継続して使う可能性あるから、スペースグレーじゃないとなと思って、ね、すいませんありがとうございましたと、検討しますって切ってさ、これダメだなーと思って、もうダメ、もう本当にもうツイッターでねつぶやかれてほぼ電話したの、これダメだなと思って、でちょっともう疲れちゃったなと思ってさ、一回休もうと思って作戦会議し直そうと思って、でちょうど今さ、ニコニコ本社ね、ニコニコ動画のその本社がさ、池袋の P-PARCO の地下1階と地下2階に移転してきたんだよね、10月25日かな、で移転してきたばっかりだからね、これもちょっと行きたかったから、じゃあニコニコ本社のところにニコカフェっていうところがあるからね、喫茶店というかちょっとお茶できるところがねあるから、そこに行ってちょっとね、Wi-Fi とかも使えるからね、まずそこに行ってちょっと調べようかなとね、作戦会議しようかなと思って、ちょっとニコニコ本社ね、ちょっと初めてね踏み入れたんですけど、 まあ私もね、ニコニコ生放送とかね、たまーにするからね。まあちょっと気になってはいたんですけども、で行って、でこのニコカフェね、すいません、iPhone のね、話からね、急にニコニコ本社の話になっちゃいますけども、このニコカフェっていうのは結構、まあ知ってる人は知ってるかなと思うんだけど、まあ普通の、お茶できるスペースなんだけど、ちょっと特殊なのは、カウンターがあって、カウンターでニコニコ生放送ができるんだよね。そこにも機材とかね、カメラとかも揃ってて。で、そこのシステムもニコニコ生放送するじゃない？そうすると、見てるリスナーの、ね、視聴者の方から、ニコニコポイントで、なんか差し入れってできるんだよね。そうすると、差し入れで、例えばなんか、ね、何が差し入れできるのか分かんないけどさ、例えば飲み物とかね、食べ物とか差し入れね、そこの場所ですぐ提供できるものを差し入れできて、そうすると、そのバーテンダーみたいな、その店員さんがさ、あちらの方からですってさ、それで何かね、持ってきてくれるみたいな。そんなのもあるから、なるほどね、と思って。で、そんなのをね、片目に見ながら、まあ実況、なんかそういう配信してる人も、5席ぐらいあんのかな？その中で2人ぐらいやっててさ、なんかね、あちらの方からですってなんか連発してね、もらってたけどさ。ただ、昼間行ったから、結構人はいなかったの。空いててさ。だから俺がね、そこでニコニコ生放送やってもいいかなと思ったんだけどさ、もう正直そういうね、テンションではなかったし、ね、iPhone 6に変えなくちゃいけないからさ、ね、ニコニコ生放送してる場合じゃないぞと。まあみんなから情報を得てもよかったんだけど、ただね、やっぱり、うちニコニコ生放送のコミュニティの人数が300人なんだよね。これじゃあちょっとね、ああいう大衆の前ではできないなと思ってさ、1000人ぐらいいたらね、まだちょっと違うのかなと思うから、まあ、ちょっと今後ね、ニコニコ生放送でコミュ人数を1000人ちょっとできるようにね、頑張っていきたいなと、そんなことちょっと心に誓ったんですけど、ただその店内っていうかさ、結構静かなんだよね。だから、こんな風にね、こうやってラジオやってるみたいに、あんなカウンターでね、独り言喋ってたら、本当にやべえやつってなるから、その辺も結構なね、メンタルが必要だし、あと、その周りの人からもね、どういう放送してるのかっていうのが、上に、その、ディスプレイがあって、丸見えなんだよね。その、ちょっと恥ずかしいなと思ってさ、俺も人前苦手だからね、だからこそこうやって、ね、自室にこもってさ、で顔も見えずにね、声だけで、ね、放送しているってね、そういうのありますけども、まあそんなんで、ちょっとね、そんな新しいところに行きつつね、いろいろ、まあ観察しつつで情報をね、ちょっとね、収集しながらさ、ゆっくりしてたんですけども、でそこでもう一回ね、ツイッター見直してしたら、ちょっと遠いんだけど、お台場の方のお店でなんか在庫1台なんかありますみたいな書いてあったの。でも遠くねと思って、お台場とかみたいなさ。でまあいいやと思ってね、まあちょっと試しに電話だけしようかなと思って、でまだ時間も12時半とかそんなもんだったから、まあ別にね、行けない距離じゃないかなと思ってさ、でそのニコカフェからね電話して、でちょっと在庫の確認お願いしたいんですけど、iPhone 6でソフトバンクで 64GB でスペースグレーで機種変更なんですけどって、なんか在庫ってありますかねみたいな。ありますと。ね。スタップ細胞はありますっていうぐらいの勢いで iPhone 6ありますよと。ね。いう風に言っていただいて、ね。もうありますって、まあ、これ完全に店員さん女かなって思ったかもしれないけど、普通のね、お兄ちゃんだったんだけどね。で、そんなんで、本当ですかと。あるんですかと言ったら、ありますよって、 iPhone 6ソフトバンク 64GB スペースグレーですよねありますってね、じゃ あそれ取り置きしといてもらうことできますかってね、できますってね、ありがとうございますって、じゃあこれから向かうのでつってね、でちょっとお台場まで何時間かかるか分かんないんだけどね、まあ、今池袋なんでこれから行きますんでって言ったら、まあじゃあ 2時前ぐらいには着きますかねみたいな話になってさ、まあそうだなと思って、まあ都内だからね、1時間もありゃ着くかなと思ってさ、じゃあそこでね、行きますよ、つってさ。で、電話切って、で、ちょっとね、ニコカフェ、ニコカフェちょっと高いのよ。ドリンクバーとかで、食事をすると、ドリンクバーはプラス250円で飲めるんだけど、ドリンクバーだけだと、500円すんだよね。高えなと思って。 思ったんだけど、別にお腹も空いてないから、ドリンクバーだけにしてたの。だからもう500円のね、もう飲み物、まだ1杯しか飲んでないんだよ。でも、ねえ、スタップ細胞あるっていうからさ、もうこんな飲んでる場合じゃないじゃない。500円払ってジンジャーエール1杯しか飲んでないんだけど、もうここで出まーすっつってさ、それで、もうニコカフェをね、後にしてさ、で、お台場の方行くんだけどさ、東京テレポートっていうところで降りたら、そこからちょっと歩けばね、何分かで着くっていうところにあるということで。で、まあ、電車乗るんだけどもさ、まあ今はね、ほんと便利な時代でさ、埼京線で、臨海線直通の電車乗れば、もう東京テレポートまで1本で行けると、ね、いうのがあったから、もう全然余裕じゃないかと、ね、いうところで。で、無事、ね、ちゃんと着きまして、で、東京テレポート降りたらさ、で、別に俺もともとこれお台場ってよく分かってなくて、東京テレポートかと思ってたんだけど、降りたら本当にお台場でさ、普通に、フジテレビとかあるんだよね。あれ、こんな近かったんだっけって。てか、そういや、お台場っていう駅って、あったかなみたいなね。なってさ、だからお台場行くんだったらみんな東京テレポートで降りんのかなみたいな、ね。そんなことをね、もう今更知ったりとかしてさ、ね、ほんと出かけねえやつなんだなと思って、ね。自分の家の周りしか出かけないからさ、ちょっとわからなかったんですけども、で、東京テレポート降りて。で、いろいろとね、周り見ながら歩いてるとさ、ガンダムのさ、等身大のやつが飾ってあるとかな、展示してあるさ、ところがあるじゃない。なんだっけ。ね、名前忘れちゃいましたけども、そういうね、建物もあったりとか、ここにあったんだと、ね、いうのだったりとか、あとそのね、フジテレビがあったりとか、で、その俺が行く目的のお店っていうのは、セガのジョイポリスが入っている建物にある携帯ショップ。だったから、あ、お台場っていろんなのあんだなと思って。でもそういえば俺お台場来たのっていつぶりかなっていうと、多分高校生ぶりとかなんだよね。高校生の頃に俺埼玉の学校だけども、なんか東京見学的なのが確かあった気がするんだよね。なんかその東京科学なんとか博物館的なもの行ったりとか、あとフジテレビの方行ったりとか、そんなんあって、あとジョイポリスも行った気がするんだよね。だからお台場、その時にちょっと歩いたりとかして、その辺遊んだ記憶があるんだけど、高校生の頃だからさ、本当に18年前とかなるのかな。18年、そうだね。だからあの頃ってまだお台場って何にもなくてさ、ヴィーナスフォートとかもなかった、多分ね、うん、だから本当に駅前っていうか、その駅もなかったと思うんだよ。東京テレポートなかったと思うんだよな。で、本当に建物もフジテレビとジョイポリスがあって、あとは本当に道とさら地だった気がするぐらい、なんもなかった気がするんだよね。だけど行ったら、そうやってそのガンダムのね、その展示してあるようなその建物がもうできてたりとか、ヴィーナスフォートがあったりとか、あとそのジョイポリスの方もね、結構でっかい建物の中に入ってたりとかでして、ああ結構ね、発達したんだななんて思ってさ。で、そんなんで、で、無事、ついてさ。で、さっき、ちょっと電話して、取り置きしといてもらったね、パル内藤なんですけど、って。パル内藤さんじゃないですか、ラジオいつも聞いてます、みたいな。それはなかったんだけど、ね、普通に、お待ちしてました、と。じゃあ、こちらね、座って、ちょっと契約させていただきますんで、つってさ。で、お話進めてってね。んで、まあ、結構その、お兄ちゃんがね、まあ、あまり、契約したことないって、新人っぽくてね、いろいろと、時間かかっちゃった部分あったんだけどね。でも結構その、まあ、お兄ちゃん、もう帽子かぶったね、B 系のお兄ちゃんだったんだけど、でも腰が低くてね、すいません、時間かかっちゃって、新人なもんで申し訳ないです、みたいな。そんなんでね、ペコペコしながらやってくれてさ、全然大丈夫ですよ、とね。俺本当にもう、絶望してたからね。もう池袋で全然在庫なくてさ、だから本当にお台場までね、来るとは思わなかったけども、ね、ここで機種変できんだったらもう全然問題ないですよと言ってさ、で、そんなんでさ、で、いろいろね、なんだかんだって、ね、20分ぐらいで終わりますからとか言われたんだけど、結局1時間ぐらいかかって、機種変が時間かかったんだけども、まあ無事、ね、機種変更ね、できまして。なので、 まあ本来もともとね 5S で SIM フリー端末でね格安 SIM で使おうと思ってたけども、まあなんだかんだでソフトバンクの iPhone6 ね、これ機種変ということでね、で結局実質毎月ね月額料金としてはまあ2年間で考えると毎月6500円ぐらいでね運用できると、メールアドレスも変わらないとね、そんな感じで、ね、今回一応ね無事に iPhone6 ね切り替えることができましてね、まあ長いお話ね、もう前置きから長いしね、もう結局変えるところの話だったらもうなんか3分で終わっちゃった話だけど、まあこんなんでね本当にもうずーっとね悩みに悩んで、ストレスだよね本当に、もう宅建もあるわ、仕事は毎日辛いわね、携帯変えなくちゃいけないわね、もうそんなね、もうストレスからもようやく解放されたなと思ってさ、で、まあこの端末を持ってね、でまあ家帰ろうかなとね、本当は帰りにそのガンダムね、等身大のガンダム見て帰ろうかなと思ったんだけどさ、ちょっと雨も降ってきちゃったりとか、あとはその携帯もねやっぱし交換してさ、でちょっといろいろとね触りたいというか設定ちゃんとしたいなと思って、でこの携帯屋さんのところに Wi-Fi がない、 Wi-Fi の電波が飛んでないらしくて、その場では設定できなかったの。本来は使ってるね iPhone4 とかの利用環境とかっていうのは iCloud っていうさ、そのまあなんつうのクラウドサービスの方に、データの方は全部、ね、移動してあるから、その外でもね Wi-Fi 使えればそのまま iCloud からデータを引っ張ってきて、もうまんま今使ってる環境とほぼ一緒の環境をすぐに iPhone6 の方に移すことができるのね。だからそれしたかったんだけど、ちょっとそこがね Wi-Fi なくてできなくて、だから家帰って Wi-Fi 繋いでねやろうかなとか思って、であとはねやっぱりまだね買ったばっかりだから、その周りのケースとかそういうねものもなかったからさ、それを持ってさなんかうろうろするのもねなんか怖いじゃない、買ったばっかりで落としちゃってとかさ最悪だからさ、だからもう今日はねもうガンダム見てないでね、もうすぐ家帰って、それですぐ設定をねしようかなと思って、で、まあ、途中でね、池袋を降りたらちょっとねそのケースとかも買ってね帰ろうかなと思ってさ、ただやっぱり電車暇じゃない、その東京テレポートから池袋まで結構長いからさ、だからその間はねちょっとやっぱり2ちゃんのまとめとか見たいよなと思って、で元々使ってた4はねもう使えなくなってて、でこの下取りに関しては後日ソフトバンクから、そういう回収キットみたいなのあるからそれ送られてきて、それ入れてねお送り返すって感じだから、端末自体はまだ手元にあるんだけど、うん、これはもうネット使えないから、だからもう6じゃないと使えないからね、だからちょっとねやっぱり暇だから、じゃあ6取り出してね、ちょっと震える手でさ、これ落としちゃったらやばいよなと、ね、ケースあったら落としてもなんとかなると思うけどケースないから、だからもう本来ねこんなスマートフォンね、スマートに使いたいところですよ片手で、だけども両手でがっしりホールドだよね、もう大手記ホールドぐらいのレベルでホールドしてさ、でもうなんかもう隠すように持ってる感じで、ね、もうホールドしすぎて、でもうそれでねまとめとかを見たりとかしてさ、でまあなんだかんだで池袋ついて、であとビッグカメラ行って、で、ケースを買ったんだけど、ケースいろんなの今あるじゃない、なんか手帳型とか結構流行ってるでしょ、だけど、うん、それもなーと思って、なんかせっかく薄くなったのになんか手帳型にしてもなーとかね、せっかくなんかフォルムもいいのになーと思って隠しちゃうのもなーとか思って、結局買ったのはちょっとシリコンタイプなのかなの、かなりクリアな透明な薄めのそういうなんてカバーっていうの、それを買ったので、まあデザインとかも丸々見えるし、前はねちょっとね黒の半透明のカバーつけてたんだけど、これだとやっぱりそんなにフォルムがね綺麗に見えるわけじゃないから、もう本当に今回透明の方が逆にいいかなと思って透明のねシリコンのやつにしたんだけど、まあ、これもさいっぱいカバーあるじゃない、硬いやつハードカバーとか、ね、ソフトシリコンとかね、いろいろありますけども、やっぱり硬いのだと落とした時にその衝撃っていうのが本体の方にも来ちゃうかなと思って怖いのと、あと今回その6にしたことによってね結構でかくなったのよ、 インチ的には6だと 4.7 インチなったから、結構大きくて持ちにくいっちゃ持ちにくいところもあるみたいで、あとは端末自体がちょっと丸みを帯びてるから、なんていうのかな、ちょっと滑りやすいというか落ちやすいというか、そういうのもあるらしくてさ、だからそういうちょっとハードケースというよりもシリコン系にしてちょっと手にフィットするというか吸い付く感じの方がいいかなっていうのと、落とした時もねちょっと衝撃をちょっと吸収してくれるかなと思って、まあ透明のねシリコンケースにしましたけどもね。でそれをさ買って家帰って、で、iCloud つないでさ、で設定ねちゃんとし直して、でまあちょっとね不安なところもあったけども、無事ね、全部設定きれいにできて、でパズドラとかもねきちんと引き継ぎできましたから、これがねもうパズドラとかのデータが飛んじゃってたりとかね、引き継げなかった時にはね、俺本当に泣いても泣ききれないからね、もう無課金無課金でね、もう約2年ぐらいやっててさ、それでようやく今ランクが310ですよね。まあそんなんやってましたけどね。であとこの iPhone ね、ちょっと変えたかった理由はやっぱりその、なんだろう、 iPhone4 だとパソコンに画面が取り込めないんだよね。だから例えば俺が、ね、パズドラこんな風にやってるんだよとかさ、動画撮って YouTube にねアップして、それが再生数100万再生になって、なんか毎月ウハウハみたいなね、お金がっぽり入ってきますんとか、そういうねことも iPhone4 だとできないの。ただ多分5とか 5S とかね、それからだったらできるんだけどね。だからまあ新しいものにしたらね、そういう取り込みとかもできるからね、やってみたいなとか思っていたところもあってさ、でそんな中でねパズドラが消えちゃったらさ、ね、せっかくそういうプレイを見せたかったのにさ、ね、プレイを見せてウハウハのね、ちょっとお金儲けができたかもしれないのに、それもできなくなっちゃうからちょっと悲しいなと思っていたけどもね、無事ねその辺も引き継ぎもできたしね、で設定の方もまあほぼまあ今まで通りのね設定でお使いすることができましたからね、まあ良かったかなというところ で、まあ実際まあ iPhone6 使って思うところは言うほど変わらないかなってちょっと思ったりはする。だけどそうだね、まあ薄くなったのとレスポンスは良くなったし、各種アプリの方もちょっと重かったアプリもあったんだけど、それに関してはもう全然サクサク動くようになったから、まあ基本的に4でもねほぼ動くし、そんなにねストレス溜まるぐらいカクカクなのってそういうわけでもなくてね、ほぼ平気だったんだけども、やっぱりこの差はね結構あるかなとね、実際変えてみるとね、まあそんな感じで、やっぱりちょっと指とかはちょっと届きにくくなるかな、画面が大きくなっちゃってるからね、ちょっと持ち方を少し工夫しながらじゃないと片手ではなかなか難しいところもあるんだけども、まあ言うほど不自由しないし、まあ場合によっては両手を使ってね利用すればいいかなという感じかな。でやっぱりこれを使った後で iPhone4 を使うと、やっぱりちょっとちっちゃいかなっていう感じはするね。違和感ないんだけど、ね、戻したところに違和感ないんだけど、なんかおもちゃっぽい感じがねするんだよね。なんかその、画面がやっぱ違うとね、結構その感じは大きいかな。なのでまあまあ6にしてね、まあまあ良かったかなとは思うんだけどね。まあそんな感じでね、まあ無事ちょっとねできましたから、で先日ね、iPhone6 を使って、で、その画面取り込んで、ちょっとニコ生とかもね、ちょっとテストしてみたりとかしたのでね、今後は、このね、端末を使って、徐々にね、そういう配信とかもね、新しいことできるかなと思うからね、そしたら、ね、コミュニ人数を、ね、コミュニティの人数を1000人にして、で、ニコカフェ行って、ね、カウンターで生配信、ね、するのもちょっと面白いかなと。思っておりますんでね、まあその辺もね今後ご期待いただけたらと思います。まあそんなね iPhone6 の話長かったけども、どうなんだいね、ちょっとお便りもいくつかいただいてると思うから読んでいきたいと思います、ね。ラジオネーム DDT さん、こんばんは。 iPhone 買われたんですね。4 4から6だとかなりの進化でしょうね。自分も変えようか考えているので、パルさんのレビューなり購入までのいきさつの お話楽しみにしていますというね、お便りきました。ありがとうございますね。あのいきさつの話長くてね、大変申し訳ないんだけどさ、先週本当に喋れなかったからさ、その分溜まっていてね、もうちょっと喋りたいだけ喋っちゃってる感じですけどもね、もう1から10まで喋ってるっていうね、もっと端折って喋ればいいじゃないというところなんだけど、ただ本当に悩んでたりとか、あの iPhone 切り替えようかなとか、格安 SIM に切り替えようかなとか、いろいろ思ってる人いたら、まあまあそういうのをね考えてる人にとってはちょっと有益な情報がお話できたかなとは思うんだけどね。まあそんなんで、あとは iPhone6、 そうだね、まあ結構変わったっちゃ、まあ薄くなったのが一番でかいのかな。なんかやっぱし平べったくなった感じね、表現がなんかそれっていいのみたいな感じだけど、まあ薄くなって、まあそんなにで持ちにくいってわけでもないし、あとはやっぱりそのネットサーフィンしてて結構さ、例えば無料のアプリとかだとさ、上下に広告が出たりとかするじゃない。そうするとさ、画面がささらにちっちゃくなっちゃってる部分があって、もう文字数とかもさ、本当にもう画面的に言ったらもうなんか結局半分ぐらいしか見れないみたいなことがあったと思うんだけど、4とかだとさ、まあ5とかになれば少し縦長になったりとかねするけど、まあ、6はさらにねちょっと横長縦長になってるから、本当にそういう広告とかが出ても本当にもうかなりの情報量が1ページに出るから、まあその辺はなんか逆にストレスなくなったかなっていうのはある。あとはそうだね、でも言うほどそのなんか新鮮感はないんだよね、やっぱりあの端末が新しくなってまた一から設定し直すとかってだったらまあ多少あるんだろうけど、もう環境もまんまコピーしてきて使えるから、本当にただ画面がちょっと大きくなってレスポンスが良くなったっていうレベルなので、まあ逆にストレスなくてねとてもいいんだけどさ、まあだから全然違和感なく使えてるって逆にいいのかなと思うね。本来なんか6ってどうなのみたいな話もあったから、ちょっと悩んでたところもあって 5S の方がいいのかななんてね、サイズ的にも思ったけど、6にして全然違和感が逆にないっていうのはそれはそれでうんいいことなんじゃないかなと、全然不便感じないからね。あとはあの4の状態だとあの Siri っていうね、そのなんか音声認識していろいろとね、コンシェルジュみたいなやってくれるシステムがついてなくて、 4S からついてるんだけどさ、でこれがずっと使いたかったんだけど、ようやく6にしたことによってね、これが使えるようになって、ちょっとこのシリちゃんとね少しお話を、ね、したりとかしたかな。結構優秀なんだよね、なんかまあ他のね Android 端末とかもできると思うけど、あの一応ねボタン、ホームボタン長押しとかするとその音声認識モードになって、そこでもうシリちゃんにお願いするといろいろとねやってくれたりとかお話ししてくれたりするんだけど、これあのホームボタン長押ししないでも設定をするとね、あの音声でシリちゃんが立ち上がって、でそこでねあのいろいろとお話をすることができるっていう、あの一応ヘイシリっていうとあの起動してさ、でそこでお話をすると、でそこで例えばパズドラちょっと起動してもらえるとかって言うとパズドラが起動するとかねあったりします。でなんかちょっとね最近ちょっとヘイシリっつってもねあんまり起動してなくなってくれるんで、ちょっとそこはね後で原因究明したいと思ってるんですけど、まあそんなんでねシリちゃんにいろいろとお願いするとね、なんか初音ミク調べてとかって言うとね、初音ミクのねウィキペディアを出してくれたりとかしてね、あのウィキペディア読みますかとか言うからね、じゃあちょっと読んでくださいって言うとね、ウィキペディアを全部あの初音ミクの情報を読んでくれたりとか、なかなか面白かったりとかねするし、あとはまあそうだ、電子書籍、その Amazon とかで Kindle とかあるじゃない、あれのアプリとかもまあそれはもともと使えるんだけど、画面ちっちゃかったからね、少しやっぱ少し大きな画面になって、この Kindle とかでその辺の電子書籍も見れるかなというのもある。あとはなんかちょっとあのやりたいなと思っていたようなそのスマホのゲームとか、 iPhone4 だからちょっとね、重たいかなとかね、そういうの思ってやらなかったやつとかも、まあ6だから問題なくね、もう基本的にもう今はだいたい6でも使えるようになってるっぽいね。で、あの一応昨日なんだけども、1個アプリを落として、テラバトルっていうね、アプリなんだけど、これファイナルファンタジーをね、作っていた、そのスクエアでね、作ってた、その坂口さんっていうね、人が、まあ、独立したのかな。で、ミストウォーカーっていう会社を作ってさ、それで、まあ、ミストウォーカーは、今のところ代表作としては、ブルードラゴンとか、あと、なんだろうね、ロストオデッセイとかね、まあ、そんなゲームをね、結構出したりとかしてるんだけども、で、ここの坂口さんと、あとその FF の音楽とかを作ってたね、植松さんとか、でその辺のね、人で、今回そのテラバトルっていうのを、多分10月かなに、アプリでね、ちょっとリリースして、で、これちょっとやってみたかったから、これをちょっと iPhone6 でね、ダウンロードしてやったら、まあ、そりゃサクサク動くし、ね、まあ、音もいいしね、そう、音はいいね。これパズドラを、BGM ありでね、ちょっとその6でやったら、あれパズドラってこんなに音なんか深みあったっけっていうぐらいスピーカーが良くなってるのはある。だから正直 4で聞くと音楽って結構、まあそんなのチャッチーとは思ってなかったのね。まあそこそこ聞けるじゃないと思ってたし、で俺のラジオとかもね、音源を再生したりとかもして、まあまあこんなんだよなとか思って、だけど6にしてそのパズドラの BGM とか、さっき言ったテラバトルとか、あとは俺のラジオの音源とか再生すると、こんなにいい音なのって。だからスピーカーがかなり良くなってる。なんかよくね、 iPhone6 カメラが良くなってますよとかって言うけど、スピーカーがいいよね。これはまあ5とか 5S の頃から良くなってるのかもしれないけど、4からの切り替えで一番思ったのは、スピーカーかもしれないね。相当良くなってる。だからもう本当になんかスピーカー専用にしてもいいぐらいいいよね。下手したら俺の今使ってるノートパソコンのスピーカーよりも全然いいかもしれない。だからその辺は結構ね、大きかったかな。だから本当に操作性とか全く変わらなくて、で機能だけがね、格段に全部上がってる感じだから、全く違和感ないけども、使っていると、あーなんか変わってるんだなーっていうのを気づかされるっていうような端末かなと思いますんで、なかなかいい端末。まあ基本的にね、S がついてる端末、例えば4じゃなくて 4S とか、5じゃなくて 5S とか、そっちの方がまあ完成度が高いから、まあ、基本的には S ついてる方購入する方がいいかなと個人的には思うんだけど、まあまあ6はそんなに問題なく使えるかなと思うからね、まあおすすめ。まあもちろん 5S 買ったばっかりだよとかね、いうことだったらそんなに切り替える必要ないかなと思うけど、まあ 6S 待ってもいいかなと思うけどね、まあ全然今買えるタイミングだったりとかする人は6おすすめかなと思います。あとは、ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。私は 3GS から、iPhone デビューして、現在5と iPad Air 持ちです。さらに、iPod も持って使っています。なのに持てません。全然おしゃれになりません、おしゃれになりません。これってできますかねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあこれでおしゃれ足りない部分があると思うんだよ。アップル製品ね、こうやっていっぱい使っていて、もう生っ粋のね、もう 3GS から使ってね、もう4の前ですよ。でそっからもずっと使っていて、今も5だし、さらに iPad Air も持ってるしね、 iPod を持ってるし、これはもう本当にね、かなりのモテるね、そういう要素をね装備してると思うんですけど、残念ながらね、モテるのは、ね、スタバで、MacBook Air、ね、スタバで MacBook Air ってのが一番モテるやつだからさ、ここが、やっぱりちょっとね、ずれちゃってる部分があったのかなと思って。だからまあ、でも言っても、 ね、スタバに行って、今持ってるね、その、5と、iPad Air と、iPod、全部スタバでね、もう、なんとかフラペチーノのね、前に、その3つ置いたら、おそらく、昼下がりのね、まあ、平日の暇な時にでもそこにいたらさ、主婦がね、ちょっと時間持て余して、不倫でもしたいわねって思ってる時に、あれ、あそこに座ってる彼はって、ね、MacBook Air でないにしても、みたいなね、3台持ちようってね、抱いてというのがあるかもしれないから、まあね、不倫は良くないですけどね、まあそもそもそういう話はね、かけられないと思うんですけども、まあこれもね、ただ、iPhone 6に変えると、もしかしたらね、もう MacBook Air の次ぐらいに今持てるかなと思いますから。まあそんなんでね、ちょっとせっかく持てるようなね、端末持ってるんだからとね、いうことでね、いろいろとね、そういうのも検討していただいた方がいいんじゃないかなと思います。あとは、ラジオネームイマニーさん。かなり久々に聞かせてもらってます。現在ソフトバンクの iPhone5 使ってて、今度 iPhone 6 Plus に変えようと予約したら、今月末まで待たないといけないと言われ辛いですって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。ほんとね、在庫がないんだよね。在庫がないのはやっぱりね、ソフトバンクみたいだね。やっぱドコモはね、最近ニュースとかも良くなってると思うけど、かなり売り上げ落ちてるんだよね、本当に。だから在庫は結構あるんだよなっていう印象だったね。で、 au はまあほどほどで、ソフトバンクは壊滅、そんな感じだった。だからやっぱり安いっていうのが一番でかいのかなとは思うけどね。回線的にはもちろんドコモが一番ね、やっぱし安定してるし、でソフトバンクはソフトバンクでね、まあ、あんまりちょっと回線的に、例えばデータ通信中に通話できないとかさ、なんかいろいろあったりしますけどもね、まあ今後解消されていくんでしょうけども、まああるからね、なんとも言えないけども、ソフトバンクは結構つながりにくいとかね、電波が弱いとかいろいろあるけど、まあでも言ってもね、都内とかで使う分にはほぼ困らないね、ところがありますからね、まあソフトバンク全然いいと思いますし、あとは金額がね、まあ安くね、抑えられれば、まあそれが一番ね、いいかなと。ただ、ね、安くしろっつってね、言っても、そうすると今度逆にサービスがね、どんどん劣化しちゃう可能性もあるからさ、まあほどほどのね、料金でだけどもさ、まあそうやってね、ソフトバンク、まあ悪くはないかなと。で、一応今まで iPhone4 って、俺、回線が 3G 回線だったんだよね。だから遅かったんで、今回 LTE っていうさ 4G とかのね回線になったのかな。だからなんだかんだでやっぱ速くなったよね。そこは結構でかいかなと思うね。いつもだったらね、例えば2ちゃんのまとめてさね、なんかガッキーの画像をね、なんかいっぱい集めたんだけどとかさ、そういうのがあって開くじゃない。だからガッキーだったら頑張ってね、画像全部開くまで、まあ、待つけどさ、まあ、時間かかるよね。これが興味ない、ちょっとね、なんかねえ、少しいい女なんだかさ、ちょっとおっぱいが大きいんだかわかんないけどさ、そんなぐらいのね、あんまり興味惹かれないやつだったら、画像が 2,3 枚開いてね、まだね残り27枚ぐらい開いてなかったとしたら、もういいやと思ってさ、すぐページ戻っちゃうじゃない。だけどこういう無駄な、どうでもいいクソみたいな女の画像もLTE だったらね、もう全部開いちゃうね。まあ、そんなね、その無断にね、まあ受信しちゃう部分がありますけどね。まあ2ギガね、超えないようにちょっと使っていきたいなと思ってるんで、まあいつも普通に使ってる分には1ギガいつも行ってないんだよね、見ると。でただ旅行とか行くといろいろとマップとかね使ったりとか調べ物結構するから、まあ1ギガちょっと超えちゃったりとかするんだけど、2ギガまではなかなかいかないし、家はずっとね Wi-Fi 使ってるから全然問題なくね使えてるかなと思います。まあそんな感じかな。じゃああとね、お便りいただいてます。ラジオネームさくらさん、風邪治ってよかったねってね、お便りいただきましてありがとうございます。ほんとね、一応咳もね、なんとかちょっと出そうな時も今ありましたけどもね、ちょっと抑えつつね話して、声もね結構治ったかなと思いますから、 ただ体調は良くならないんだよね。熱は下がったんだけど、今日もちょっと体調あまり良くなくて。だからね、やっぱり少し体調良くなるとね、また夜更かしとかしちゃったりするから、まあここはね、ちょっと我慢して早寝、ね、したいなと思っておりますんでね、来週はもっと万全な体制でね、お話できるかなと思います。あとは、ラジオネームシューさん。私はドコモから iPhone3G の時にソフトバンクに乗り換えたけど、あの時のソフトバンクは価格破壊的、的なユーザーを考える会社だったけど、今じゃ3社横並びの、金額設定だし、そもそも携帯料金やっぱ高いですよね。一月に若者が使える金額は10年前からそんなに変わってないのに、毎月1万円近く携帯に持ってかれると、あとは何にもできない。だからゲームも買えない。よってあれだけ、構成を広めた任天堂プレステも、下降線なわけで、今少しだけ楽天の携帯参入に期待していますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ほんとね、高いよね。昔は本当に価格破壊ってね、まあ、参入した時にね、感じがありましたけど、本当今みんな横並び、結局通話し放題のプランと、あと2ギガのネットついて、どこでも、税込み7,200円かな、3社全部だからね、完全にそれはもうね、みんなでお話しし合ってね、もう決めてる感じがしますけど、でそれにプラスしてね、新しい端末にしたら端末料金ね、これもかかってくるから、普通にやっぱり使うと7500円ぐらいが定額でね、毎月かかっちゃう。でこれにプラスして、まあ何かね、まあ通話し放題であれば通話はかかんないけども、ネットね、2ギガよりも使っちゃったりとかすると、まあ、速度制限かかったりとかもするけども、それだと遅いからっていうことであればね、まあ追加してね、そうやってちょっとその料金また追加して、使える容量をね増やしたりとか、そうしたりとかすると、まだね、8000円、9000円といっちゃうかなと思うけどね。まあ、ただ、彼女とかね、そういう、よく電話するとかね、そういうのがあれば、まあ、今のサービスはね、逆にね、1万2000円とかね、通話料で4、5000円かかってたとか、人いたら、まあ、そこは安くなるからいいかなと思うんだけどね。まあ、そんなんで。で、これ最後にね、いただいていたので、楽天の携帯参入に期待しています、あるんだけど、俺も本当に楽天のその楽天モバイル安くてすごくいいなと思ったの。だけど、その注意したいところが2点あって。で、1点は、そのさっき言ってた、その SIM のカード切り替えに関しては、その送られてくるまでの間、ね、電話が使えない、ネットが使えない、ね、もう SIM の方、送られてくる SIM の方に全部データが入っちゃってるから。っていうのが1つ。あともう1つが、例えば1ギガとか2ギガのプラン使っていて、これだと毎月ちょっとね足りないな容量って、ちょっと5ギガのプランにしたいなっていう時どうしますかと、プラン変更できるんですかっていうと、楽天モバイルはできませんっていうね、これも調べた結果なんだけど、その時はこの今の楽天モバイルの契約を解約して、新たにその希望のプランで申し込みし直してくださいっていうような回答が出てたのね。だからそれはなくないみたいなね、ところがあるのと、あと楽天モバイルは多分、解約に関しては、まあ、さすがに2年縛りってないけども、1年かな ?1 年経ったら、解約しても解約料金かかりませんと。ね、多分9500円ぐらいだと思うんだけども、ね、プラス税ね。で、まあ、ただこれ1年経ったら、また、なんか自動更新でまた1年とかではないから、1年経っちゃえば、その後はいつ解約しても解約金出ないから、まあ、そこはね、そういう格安 SIM カードっていうのはいいかなと思うんだけども、ただ私が推していた U モバイル、これは、その、解約に関しては、6ヶ月経ったらもう解約金出ない。ね、これも素晴らしいでしょ?あともう一つ、プラン変更。料金かかんないらしいんだよね。だからね、2ギガとか使ってて足んねえなとか、3ギガ使って足んないな、足んなくて5ギガにしようかなっていう時は、そのプラン変更の料金かからずね、別に解約してから再度申し込みし直してくださいってないし、普通にプラン変更ができるらしい。それも 手数料なしで。まあ、切り替えのタイミングとかはね、あるからどういう料金形態になってくるかちょっとわからないけども、まあ、そんなのがね、あるとかね。あとは、あの、U モバイルはね、通話はまた別かな。あの、通話は通話でまた別料金かかるんだけど、ネットの方が無制限っていうね、タイプのやつも出て、これだと2980円。で、一応ネット、その2ギガとかだとね、ちょっと足んないかなっていう人は、その無制限のプランね。まあもちろん、あの、3日間で何ギガ超えるとね、ちょっと速度制限出ますよとか、あるかもしれないけども、まあちょっとあんまり気にせずに使えるかなっていうのがあります。まあもちろんね、それにプラスして、留守番電話サービスとか使えばね、またちょっと高くなっちゃうところはありますけども、そういうプランもやってるから、まあこの辺もうまくね使うと、まあ今端末がもうね支払いが全部終わっちゃってて、普通にもう SIM カードだけ変えたりとかもできる状態とかであれば、こういう格安 SIM の方にちょっと変えてみるのもまあいいんじゃないかなと思うけどね。ただやっぱりこの辺も今にぎわってきてねるけども、まあまだまだね出始めだったりとかするから、まあ2年とかね経ったらもうちょっとね、あのいいサービスというか、まあ十分いいサービスなんだけどね、安いよ。やっぱり、さっき俺が言ってたような、2ギガ、ね、3ギガついて、あとね、まあ、通話はね、別途かかるけども、1980円プラス300円。ね。あの、留守番電話つかなかったら、それももちろんいらないしさ。ちょっとね、使えるから。で、あと、その、留守番電話機能がない、ね、格安 SIM の会社ってのもある。だから、そこがね、ちょっと見極めが必要だけども、この U モバイルと楽天に関しては、留守番電話サービス使えると。ね、まあ、ここも結構でかいかなと思うから、ちょっと楽天の方にはね、少し U モバイルと同じぐらいのねサービスがねちょっと提供してもらえたら嬉しいなというのと、あとはせっかくだからね、あのやっぱ店舗をちょっと1個設けてもらって当日切り替えができるようにしてもらえるととてもいいかなって思いますね。あとはラジオネームスタートさん、 iPhone6 に変えようか迷っているんですが、アプリに保存してきた、エロ動画はそのまま、引き継げるんですかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあどのアプリを使ってるかってところよね。俺基本的にまだエロ動画とかあんまり iPhone で見ないからわかんないんだけど、ただ今 iPhone 使っているんであればよね、あの iPhone6 に変えようかなって迷ってるってことだけど、今使ってるのが iPhone であれば多分引き継げると思う。ちゃんと iCloud にね、あのバックアップして、それをまんま持ってくれば、そのまんま使えると思うね。ただ、ね、Android とかからの切り替えだと、ね、それはちょっと難しいかなと思うからね。まあ難しい。そうだね。あとはその、アプリに保存っていうのがね、ちょっとよくわからないんだけども。まあその辺も、まあ、ね、一番怖かったら、まあいろいろとね、バックアップしたりとか、やっぱり切り替える前には、いろいろ調べて、ね、あのやっぱり消えちゃったら本当にね、じゃあ明日からの俺のおかずはどうするんですかってね、それは孫正義に言ってもさ、ね、それはちょっともうやりましょうとは言ってくれないからさ。なのでね、まあ、その辺はちょっと自己責任になっちゃうけども、まあ基本的にはね、あのアプリの方にデータが保存されているとか、あとそういうね、なんかログインしたら見れるとか、そういうのがあるんだったら、まあ、そのログイン ID とパスワードとかもちゃんとね、保存しておけば、ね、あとでちゃんと分かるようにしとけば、問題はないのかなと思いますね。あとはラジオネーム、コラソンさん。iPhone6 プラス、128GB に、早々と変えてしまったコラソンです。当初、au ショップで予約したのですが、1ヶ月待ちを覚悟していた矢先、3日くらいで入荷の電話が来ました。今どうなんだろうって思っていましたが、入手困難な状態が続いているらしいですね。自分は運が良かったですかねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。まあ、なんだろう、やっぱり最初の出荷の頃っていうのは、まあ、ある程度ね、確保している部分はね、あの、在庫の方もあるのかなと思うけど、でも本当に殺到してたからな、あの時ね。だから本当に3日ぐらいで連絡来たのは結構、良かったんじゃないかなと思うけどね。ただなんかドコモとかはやっぱりね、その頃からあまりね人気がなかったのかどうか分かんないけども、普通に当日予約とかもしないでドコモショップに行ってね切り替えができたとかね、そういう話もあったりとかするからさ、 まあその辺はね、まあ各社わかりませんけどね、やっぱりでも人気のね、最初はやっぱし iPhone 6 Plus すごいさ人気殺到してさ、しかも 128GB で一番ねいいやつだからさ、だからこれがね本当に1ヶ月待ちとかの可能性があったの、3日で届いたらそれはね本当に美味しい話だと思うからね、今本当にまあ俺がちょっとちゃんと注目したのは iPhone 6 の 64GB しか見てなかったけども、他のもね結構その売り切れというか予約受付中とかになってるの多かったからね、意外ともう1ヶ月半ぐらい経ってるけども、なかなかね、人気なんだなと思って、だからもう少し経たないとね、まあ、来年ぐらいになれば在庫はねもういつでもある状況になるかなと思うけど、本当にこんなにないんだと思って、もう1ヶ月以上経ってるのに、でね別に今格安 SIM カードが結構ね騒がれてるからさ、そんなんないだろうと思ったんだけどね、普通にキャリアのねそういう機種変更とかもままならない、ね、ぐらい人気があるのかなという感じでございましたね。じゃああとね、私ちょっと他にお話ししたいことはあって、今日そんなにね iPhone の話で終わっちゃうつもりじゃなかったんだけどさ、いろいろ話したいことあるからちょっとねパラパラと話していきますけども、で買ったその iPhone 買ったその日ね、ビッグカメラでねケースとか買いましたけども、その足でモンスターハンター 4G こちらも購入してまいりましたんでね、全然今4やってたからね、一応ね4からのデータ引き継ぎをして、で、まあ村にいてちょっと村クエやる一歩手前ぐらいでとどめてる状態なんだけども、結局まだ一回もモンスターと戦ってないんだけどね 4G になって、でまあ一応買ったので、まあ、これからねちょっとやっていこうかなっていうところ、まあ、職場でもねやってる人が多いし、あとは普通のリアルの友達とかでもね 4G やってる人もいるしね、まあそんなのもあるからちょっとやろうかななんてね、まあでもあんまり今ね 4G ってかモンハン自体がそこまでねなんかがっつり来てるというかね、そんな感じでもないんだよねってところでさ、だからやっぱちょっと周りの人がねやっぱ楽しいよとかね言ってるとちょっとやろうかなみたいなねところはあるのでね、少しまあコミュニケーションツールとしてちょっとやっていこうかなみたいな、そんなところでもね、やっぱりこうやって iPhone6 とかさそういうのは手に入っちゃうとさ、そっちの方が俺興味あるからね、こっちちょっといじりたくなっちゃうところはあるんだよね。でさっき言ったさテラバトルっていうねこのアプリの方も入れてさ、これもちょっと今始めたばっかりだからこっちもちょっと楽しくてさやったりするんだけどっていう感じ。あとはそうだな、ちょっとね思った今週の話なんだけど、婚活パーティー、じゃあちょっとねお便りいただいてから、ちょっとお便り読んでからにしようかな。お便り、ラジオネーム946番さん、パルさん今年は結婚ですかってね、お便りできました、ありがとうございます。こちら結婚のねお話なんだけどね、実はね結婚しましたとかそういう話ではないんだけどさ、いろいろ今週ちょっと考えて、婚活パーティーって実際どうなんだろうって考えたんだけど、例えばよ、俺ね新垣結衣ちゃんガッキー好きじゃないですかね、いやそんな知らねえよって言うかもしれないけども、もうそんなのもう世界でねもうそんなのみんな知ってる話よ、俺がガッキー好きだって話はね、とかあとは例えば他のねアイドルちゃんとかあと声優ちゃんとかさね、ちゃんつけるとなんか気持ち悪いですけどね、声優さんとかさいっぱいいますけど、もうそういう人たちと、まあ、もしね付き合えたりとか結婚できたりとかしたら、それはそれでねとてもねいいなって思うじゃない、それは誰も思う話じゃない。だけどやっぱりそういう女の人でメディアに出てる人っていうのはスキャンダルはなるべく避けないといけないじゃない。そうするとよ、婚活パーティーにはガッキーは来ないよねっていうね、そこに気づいたの俺ね、ようやくかっていう話なんだけど、例えば友達の紹介とか、友達が合コンやるから来ないっつって言った時にガッキーがいる可能性っていうのはゼロじゃないんだよね。 本当に今日ちょっとお忍びでってね、でたまたまなんかその俺の友達のね、男の友達がね、その向こうの女のね、そのリーダー格のやつね、そのなんか幹事みたいなやつで、その幹事のその女がね、いろいろ友達いるんだけども、その中でたまたまガッキーが友達とかね、その幹事の友達の友達の友達がガッキーとかね、よくわかんない組み合わせだけども、ちょっと本当になんかね、口固いメンツだからっていうことでね、合コンとか行ったことないから一回行ってみたいんだっつって、で本当にお忍びでね、あのガッキーちょっと今日来たからっつってさ、どっか個室をね取って、芸能人御用達のねところかもしれない、ね、ただこれは可能性としてはゼロじゃないじゃんね、まあ限りなくゼロだけどもさ、だけど婚活パーティーはゼロじゃん、これはもうないよね。その結局スキャンダルになっちゃいけないから隠さないといけないね。で隠すっていうのはやっぱ友達同士とかで隠すってことは可能だから、そこは来る可能性もあるけど、婚活パーティー来ちゃったら隠しといてっつって隠せるもんじゃないから、もう絶対にアイドルとか声優とか楽器とかね、婚活パーティー来れないよねって思うの。ということはよ、俺はなんだかんだでね、こうやってガッキーという当たりくじを引きたいのに、婚活パーティー何回行っても当たりくじ入ってないんだよ。もう完全にもうお祭りの時の出店でなんかもう紐を引っ張るとなんかプラモがね、なんかついてくるとかさ、ゲーム機がねなんかついてくるみたいな、そんな変な紐がいっぱい飛び出ているさ、変な箱にいっぱいそういう商品が入ってるみたいな、そんな出店でね、当たりのない紐を引っ張ってる感じよね。いくら引っ張ってもね、もうビー玉ね、スーパーボール、そんなんしか出てこないから。だからそう考えると婚活パーティーってちょっと違うんじゃないですかとね、もう奇跡が起きないんじゃないですかというふうに思っちゃうわけよ。でまあ町コンとかだったら、まあ町コンもないと思うけどね、ただ町コンの場合はゲストで来たりするじゃない、ゲストでその有名人呼んだりとかね、で盛り上げてもらうとかってあるから、まあ本当にまあそこからの関係性は何も生まれないけども、まあゼロかというと、まあ本当限りなくね、細かいですけども本当にもうアリンコぐらいのね確率はまあなくはないかなとね思うんですね。だから例えば池袋でね、マチコンがあるときにたまたまね、次回のドラマね、例えば、ね、今とかやると次の1月からのドラマとかで池袋を舞台にしたドラマが始まります、主演がガッキーです、ね、そのドラマとコラボしてマッチコンやりますと、だったらガッキーが来る可能性がないけどもあるじゃないね、ゼロじゃないから。そう考えるとまあまあ婚活パーティーはないにしてもマッチコンはまだいいかなと。でやっぱりそれよりも友達の紹介とか合コンとかの方がそういう可能性はあるかなみたいなところをちょっとね気づいたね。そんな昨今ね、33歳ね、そろそろ34歳になるのに今、ね、そんな気づいたのみたいなところがありますね。気づいたところでどうにもなんないのにっていうね、そんなお話。あとはさっきね、ちょっとニコカフェね、P' パルコ池袋のところにね、行きましたって話したんですけども、P' パルコが結構いろいろ中が変わって、そのニコニコのね、ニコニコ本社ができたりとか、あと、エヴァストアってのができたりとかね、もともとエヴァストアって前に俺が原宿でエヴァコンね、エヴァのコラボしたね、マチコンがあったんだけども、これに行った時も、まあ原宿にね、エヴァストアってあったんだけど、なんかこれがね、原宿のエヴァストアが、なんか閉店とかなくなって、これが、この P' パルコの方に来たっぽいんだよね。で、エヴァストアオープンしたからっていうことで、一応先日ね、一緒にちょっと行って P' パルコね、入った時に一緒に見てきたんだけど、かなりね、ちっちゃい規模になっちゃったなっていう印象。原宿のね、エヴァストアはかなり大きかったの。2階、 建てなのかな、1階のフロアも結構な面積あって、商品の数もあって、2階も結構ね良かったんだけど、今回の P-パルコに移転したエヴァストアはちょっとちっちゃくて、本当にその一つのお店っていうぐらいの規模しかなくて、ちょっと少ないなと思ってね。ただやっぱ日中なのに、あの結構人はね入ってて、いや店狭いし、なんか荷物入荷して品出ししてるしみたいな、そんな中人多いしみたいな、どうすりゃいいんだろうみたいな感じになってたから、ちょっとそこはねもう少し期待してたところがあったんだけど、まああまりだったかなっていうね、そんなちょっとね悲しかったエヴァストアのお話かな。じゃああとね、お話としては、そうだな、今週の他のお話で、ちょっとじゃあちょっとお便りだけねちょっと読んでいこうかな。いくつかいただいているのでね、読んでいきたいと思います。ラジオネームかすかさん、ぶら下がり健康器の話聞いて買ってみようと思ったけど在庫なし、童貞ネット特需来てますねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ぶら下がり健康器、まあつかあの懸垂マシンね、これね、童貞ネットのホームページの左側の方にね載せてるんだけども、これ在庫なしですか、ちょっとねみんなこのラジオ聞いて買っちゃったのかな、わかりませんけどね。ただそのぐらいいいよね、やっぱり未だになんだかんだで懸垂続けてる。まあ前ほどねなんか暇があればやってるって感じじゃないけども、やっぱり1日に1回ぐらいは5回ぐらいね、グイグイグイグイやったりとかして、で普通の懸垂はもうやっぱり5回ぐらいできるようになったのと、あとその横に伸びているバーをね掴んで、チンニングっていうのはよくわかんないけど、なんかその結構腕を広げて懸垂するってやつなんだけど、これも1回ぐらいはちょっとできるようになったから、かなりその筋肉ついてきて、最近 T シャツがパッツンパッツンなんだよね。どうしようかなと思ってね、そのぐらいちょっとね、なかなかいい体になってきたからね、あとは腹だけね、腹だけどうにかしないといけないんだけど、まあ日々のストレスでねいろいろ食べちゃうんだよなと思ってね、まあ、そんな感じなんで、まあこのぶら下がり健康器ね、そのふなんで懸垂マシンね、まあ別に俺がおすすめしたやつじゃなくても同じような型のやつはね結構あるし、でアマゾンじゃなくてもね楽天とかでもあるから、まあもしよかったらねちょっとその辺も調べてみていただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それでは、お時間ほど届きましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あとはいただいていたけどまだ読めてないお便りとかね、その辺をご紹介していきたいと思います。もうこの時点で、そろそろ2時間経っちゃうからね。まあ、お別れのコーナーはサクサクいこうと思うんですけども。じゃあちょっとまずお便りね、先週ちょっと読めなかったお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム927番さん。パルさん、ポッドキャスト中心にいつも楽しく聞いています。少し遅くなりましたが、宅建お疲れ様でした。点数は微妙なラインですね。私は数年前に宅建に2回目の受験で合格できましたが、現在資格を活かせていないので、不動産屋への転職を考えています。お互い転職が成功して、いい仕事に就けるといいですね。これからもラジオ楽しみにしています。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。素晴らしいね、2回目のね挑戦で無事ね宅建合格ということで、まあちょっとね私はね、まあ点数的に微妙なラインでしたけどもね、まあ発表は12月の3日かな、なのでそれまでねちょっと待ちたいと思うんだけど、まあ 60% ぐらいの確率でね、まあ、受かってるんじゃないかなと期待はしてるんだけどね。ただ取ったところでね、結局じゃあ資格活かせるのっていうと、でこうやってラジオネーム927番さんのように、まあ現状はね活かせてないというのがあるからね、まあその辺も俺もねちゃんと取った時にどうするのかっていうのはあるんだけど、まあ活かすのであれば、まあ父親のねその不動産屋さん、町の不動産屋さんをね継ぐのか、 まあ、継ぐ、継がないわかんないけども、まあ、そこでね、ちょっと雇ってもらって、ちょっと、ね、一緒に仕事をするとか、あんのかな、ないのかな、みたいな。とか、あとは、やっぱし、親父関係なくね、そうだな、不動産業界に、ちょっと足を突っ込むというか、まあ、営業とかはなかなか難しいし、高額のものを売るのもね、俺ブルブルしちゃうからさ。まあ、賃貸中心とか、まあ、ネットのね、不動産情報サイトの運営とかね、そういう方だったらいいのかな。やっぱそっちのネット関係が一番ね、やってみたいかなーってのがあるからね、もし取れたら、そういうのも考えちゃうかもしれないね。今の段階では、受かってもいないからさ、不動産業界ね、もし受かっちゃったとしてもどうかなとか言ってるけど、結局資格取れちゃったら、それはそれでもうちょっと現実味を帯びてくるからさ、少し考え方変わってくるかなと思うから。まあせっかくね持ってるからさ、不動産業界ね、行ったら、毎月そういう資格手当とかもね、1万5千とか2万円とかはさ、つくからさ、そう考えるとちょっとね、まあそっち考えてみるのも生活は安定していくのかなとはね、ちょっと思ったりしますね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、いっぱいおっぱいさん、健康には気をつけろよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ほんとね、健康気をつけよ。もう本当に俺が撒き散らしたんだかどうかわかんないけど、うちの職場、みんなゲホゲホしてる。ね、申し訳ないなと思うけどさ、ね、今更だけど、今ちゃんとね、マスクとかしてるけど、本当にその体調は、一番悪かったその初日とかね、その辺は、うん、マスクしてなかったからね、まあ、その辺申し訳ないなと思うんだけどさ、でもしょうがないよね、それはもうお互い様ね、俺ももちろん悪いし、みんなもね、マスクしなかったのも悪いし、まあ、それ以上に上司がね、なんかもうちょっと休みやすい感じにしてくれたらよかったんだけど、そんなね休みにくい感じじゃないんだけど、もう一言ね言ってもらえれば休めたんだけど、なんか休みにくい雰囲気なんだよね最近ね。まあ、そんなね感じで、まあ、人のせいにしてしょうがないんでね、本当に申し訳なかったなということでね、まあ、早く直して、で今はちゃんとマスクもしてますからね、皆さんもねちょっと季節の変わり目ということでね、健康にはねちょっと気をつけていただけたらと思います。じゃああとね、いただいてるお便りの方でどれかな、ラジオネームがこれ、あ、ちょっと、あ、違うね。ラジオネーム。どれだ?ちょっとさっきあったんだけどな。ラジオネーム。ちょっと、名前がないんですけども、いただいてます。話は面白くないのになんとなく毎週聞いてしまう。それが内藤さんの魅力ですね。っていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。うん、こちらなんか1ヶ月ぐらい前にね、いただいてたね、お便りなんですけども。そうだね。先週とか特にそうだと思うんだよね。ほんとなんでもない話を1時間淡々としてたと思うんだけど、一応自分で聞き直したんだけど、まあ、ひどい声だなとか思いつつも、まあまあ、そんなにね、聞いてらんねえやって感じで、ではなかったからさ、一応ね、まあ、最後までね、音声流しておくっていうことをしても耐えられるかなって思うと、まあ俺の話はね、あんまり面白くない場合でも、一応最後までね、聞いていただけたんじゃないかななんてね、ちょっと思うんですけどね。まあこれからも頑張ってね、やっていきたいとね、思っておりますんでね。まあ、長くね、ちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム、948番さん。半年ぶりぐらいに聞くけど、なんでこんなリスナー増えてんのっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そんなに増えてないでしょ。変わらないと思うよ。まあ、微増だよね。だから半年経ってるからさ、その半年の微増はさ、まあ、多少あるのかもしれないけど、あんま変わってないんじゃないかなって思う。リアルタイムもそんなに変わらないし、まあ、ポッドキャストの方はね、少し聞いてくれてる人増えてるとは思うんだけど、まあ、そこまでね、今日たまたまこうやってね、俺の話も長くて、その間にお便りとかもね、結構いただいているからね、人が多く感じますけども、そんなね、あんまり変わってないですよ。ね、ここ数年ね、多分、わかりませんけどね、実際は。まあ、そんなね、感じ。 あとは、お便りいただいてます。ラジオネームカラソンさん。昨日のことですが、婚活パーティー行ってきました。雑貨屋さんと知り合いのイタリアンを経営している方が協力して開催したものです。多分数多くある婚活パーティーの中では緩い部類のものだと思います。最低限仕事は何をやっているかは聞かれる可能性はあるにせよ、いきなり年収を聞いてくるような人はいませんでした。ただ顔のレベルは、全体的に高いとは言えなかったにせよ、中には女優の寮に似た人もいました。当然人気ありましたけど、婚活パーティーも内容を選べばポテンシャルは低いものではないと思います。パルさんもマチコンと並行して行ってみるのもいいんじゃないでしょうか、というね、お答えできました。ありがとうございます。なるほどね。さっきあれだけ俺婚活パーティーボロクソに言ったんですけど、それ大丈夫かなってところなんですけども、ね、まあボロクソっていうか、まあ、出会えるの出会えないのね、ガッキーとはどうなのって、そこの部分だけ考えたらって話だからね。そんなに婚活パーティーがうんぬんってわけじゃないんだけど、ただ俺婚活パーティーは一回失敗してるじゃない。ねえ、全然話せなくて、みんながね、お話ししてる中で、俺一人ぼっちになって、もう後ろ向いてパズドラ始めちゃうっていうさ、そういうのがあったから、ちょっと婚活パーティーは苦手なんだよなって思う。ただ、お酒が結構飲めるっていうね、婚活パーティーだったら、また違うかな。やっぱお酒ないと、ちょっと初対面はきついんだよね。初対面じゃなければいいんだけどさ、初対面でさ、ちょっと避けないと、私ぐらいのね、恥ずかしがり屋さんのね、シャイボーイだとさ、ドゥシャイシャイボーイだとさ、どうにもなんないよなっていうのはある。そんなんじゃダメなんだろうなと思うけど、それ以上にね、やっぱし酒飲まないとダメだなと思って。なので、まあそういうね、今回その、コラソンさん言ったのが、その、イタリアンね、経営してる方が協力しての、なんかそういう、会だっていうことだから、まあ食事が美味しかったりとかするとね、また話も弾みやすかったりとかすると思うけど、俺が行ったね、婚活パーティーって、まあ過去にね、2回、3回ありますけど、やっぱ飲み物だけなんだよね、その時って。本当に。だから、そういうのはダメだね。やっぱりもうちょっと、婚活パーティーとね、言って、なんかそのパーティーだけって、なんかその紹介だけとかね、出会いだけじゃなくて、その場を楽しみながらのっていうね、感じのなんかパーティーだったら少し違うのかなとはね、思ったりはするので、ちょっとね、で今掲示板の方にお便りいただいたんだけど、参考の URL ね、貼っていただいてますから、ちょっとそこもね、あとちょっとチェックしたいと思いますからね。まあ今年中に一回何かしら女性とね、初めて会う女性とのなんかそういうね、出会いをちょっと求めていきたいなと思うから、もしかしたら後ろ向いてパズドラすることになるかもしれないけど、そうなった時もね、後ろ向いてパズドラし始めたら、あれ？それ iPhone6 じゃないですかって、ね、声かけてくる女がいるかもしれないから。ただ大概そういうやつはもうスタバで、ね、MacBook Air を、ね、開いてるやつを見たら抱いてと言ってるような股の緩い女ですから、そんなやつが声かけてきても、俺はね、もう全然相手にしないね、つもりではいますけども、この後ね、ちょっと一発どうですかって言ったらね、何があるか分かりませんからね、ちょっとそういうお話だけはしたいなと思ってるんですけども、まあそんなね感じで、本当は今日この話だけじゃなくてもう一個話したかったんだけど、軽くジャブデートに話して、もし来週までこの熱が持ってればね、話したい熱がね、残ってれば来週ね、がっつり話したいと思うんだけど、ちょっとね、千原みのりさんっていうさ、声優さんがいるんだけどさ、鈴宮春日の憂鬱とかだと、長戸役とかね、で、みのり、ね、歌手としてもね、結構有名なね、方がいらっしゃるんですけども、みのりんが、今、声優デビューして10周年なのかな？で、今10周年のなんたらかんたらってなんかアルバム出したりとか、なんかライブ、コンサートやったりとかするんだけど、そんなね、動画がちょっと YouTube の方で公式動画でね、上がってて、見てたの。でもさ、それ見ててさ、落ち込むんだよね。なんか、その、ね、みのりんが、多分みのりん俺と同い年なんかな？だから20代前半でデビューして、10年経って。 本当に10年あっという間でしたと、ね、突っ走ってきましたみたいなさ、話をするわけじゃん。で、突っ走ってきて10年経って、今の年、俺と同い年。でしょ？俺は？もう全然、スタートラインに立ってないじゃない。その、もうみのりんは俺と同い年なのに、もう最前線で10年やってきた。俺は？全然何にもやってきてないって。ね。それを感じて、本来であればね、そこを比較するもんじゃないんだけど、ダメ。全然もう、みのりんすごい可愛いなとか思いつつも、そこのね、なんか衝動がかなりすごくてさ、俺はこの10年何をしてきたんだね。俺の10年は何だったんだなったりとか。あとは、今やってるアニメでね、白箱っていうアニメがあるんだけど、これアニメ業界の、まあちょっとお話。で、そこのね、主人公の宮森っていうね、女の子がいるんだけど、宮森はアニメの制作の進行とかをね、やってるの、仕事で。だけど、本来ね、俺たちの中ではさ、例えば、じゃあアニメ業界入りたいなとかさ、そこで制作進行とかね、やりたいなとかなってさ、まあ、ある意味そこが一つの夢ではあるじゃない。で、そこに行ったら、まあ、あとはそこで頑張ろうとかさ、思うけどさ、宮森はそこで、ね、頑張ってるんだけど、私は将来ね、どうなりたいんだろうとか、何になりたいんだろうとか言ってるの。いや、ちょっと待ってくれよと。ね、もう、スタートライン、もうどころじゃないよね。もう、ある意味ゴールに一回到達してるのに、そっからさらに高みに登ろうとするわけじゃない。俺は、そこのスタートラインにも立ててないし、ね、目標としてのものにも何にも近づけてないと。むしろ俺は何になりたいんだろうみたいな。ところを、ね、宮森は多分大学卒業してすぐですよ。23とか。そんなもんなのに、俺は33歳。俺の10年間は何だったんだろうってね、なったりとかして。で、ね、あとは、昨日お風呂とか入りながらね、ちょっとインテリアのね、なんか、部屋のさ、その間取りとかさ、こんなおしゃれに部屋に私住んでますみたいなさ、そんな雑誌ちょっといろいろ見ててさ、したらさ、住んでるやつがさ、なんかこういう部屋住んでますみたいな。で、そいつの紹介とか書いたんだけど、30歳、建築デザイナーとかさ、30歳で建築デザイナーかと思って。俺33歳。何なんだろうみたいなさ。もうね、結構やられちゃってんだよね、本当に。で、いろいろ考えて、仕事について考えるじゃない。ね。もう完全にこれ最後に話す話じゃないよね。最初の一発目でね、まあ iPhone の話なかったら、これがっつり話してる内容なんだけどね。まあ、先週1時間しかお話ししてないのに、今週は2時間オーバーしちゃいそうっていうね。まあ、こんなもんでしょうよ。ね、帳尻合わせですよ。それで、ね、こうやって仕事について考えるけど、結局ね、仕事って前も多分こういう話してると思うんだけど、まあ、改めてまた思ったのは、1日8時間。まあ、普通にね、働くわけですよ、人間は。で、お金を稼がないと生きていけないと。だけど、やっぱりいやいやね、毎日仕事行って、仕事行きたくねえな、疲れたな、ってね、もう休みも今日でまたね、日曜日終わっちゃうな、また明日仕事だな、って、やだな、みたいな、のがあるじゃん。でも、なんだかんだで毎日8時間、月に20日ぐらいは働くわけじゃん。絶対に。だったらさ、なんだかんだで働くんだったら、やっぱり、その仕事、人生かけたいっていうさ、人生かけてもいいって思える仕事の方がいいよなーと思って。これすごくやっぱし感じてさ、そんなね、風に仕事できてる人って少ないと思うのよ。だけど、やっぱりなんだかんだで、8時間毎日働くし、24時間のうち8時間、そのことを絶対毎日するんじゃん。だったら、人生かけられる仕事。じゃないと、もったいないよなーって思うよね。本当に。だからね、どうなんだろうと思うけど。で、もちろんね、プライベートに重視し、ね、プライベートを重視してるって人ももちろんいるからね、本当に割り切って仕事はお金稼いで、そのお金で趣味だったりとか、ね、プライベートを充実させたいって人ももちろんいると思うから、それはそれで全然ね、いいと思うんだけど、俺の場合はそんな仕事もプライベートもってなんか両立できる気もしないし、 そうするとやっぱりね、仕事いやいや言ってもねしょうがないから、だったらなーと思って、人生かけてね、もうプライベートも潰して休みも潰してでもいいぐらい人生をかけてね、仕事できるものがね見つかったらすごい幸せだなと思ってさ、ね、今例えば100億円あげますね、100億円を今もらうか、もしくは人生かけられる仕事につけるかね、どっちがいいですかって言われたら、人生かけられる仕事をついた方がいいなと思って、人生ね、その一生を通してみるとさ、100億あったら何でもできるよ大概のことは。だけどじゃあ毎日充実するのっていうと、充実する可能性もあるよ、自分の今やりたいこととかをね、お金を出してやったりとかさ、で仕事をね、例えば会社作ってなんかやってみたい事業をやってみたりとか、まあ何でもねできると思うの。ただ何でもできるけど、それをやったことで本当にこれが人生をかけたいっていう仕事に出会えるかっていうと、それは100億あってもわからないよねって思うわけよ。だからやっぱり人生かけられる仕事ね、つきたいなと。本当にもう1日24時間ね、ワタミじゃないけどもね、もう1日24時間365日仕事ね、ことを考えろみたいなさ。でもそういう仕事につけたとしたら、それはワタミに勤めてる人もね、そういう風に考えていっても、なんか逆に幸せなんだろうなって思うんだよね。だってやっぱりどうせ8時間毎日いやいやでも働くんだから、そう考えるとねって、なんかいろいろ思っちゃうなと思ってさ。まあそんなね話なんですよね。これが今日ね、本当は、ね、一番話したかったことなんだけどさ、まあそんな感じかな。なんかみんなもいろいろと思うところはあると思うけど、ちょっとね、そんなことを考えたりもするよね。だからあとはね、その前もそういう話したけど、趣味をね仕事にしない方がいいとかっていう話がよくあるじゃない。で、俺もこれはまあいろいろ考えた上でね、まあできたらね、その趣味を仕事にっていうよりも、趣味だったことを延長線上でね、それが仕事になっていくのが一番いいとは思うんだけど、まあね、やっぱり趣味を仕事にしちゃうと、なんかそれが嫌になっちゃった時に趣味がなくなっちゃうとかね、その趣味自体が嫌いになっちゃうとか、そのあるかもしれないけども、たださ、俺さやっぱりなんかその自己顕示欲っていうの、なんかもっとなんかその世界にね、なんか歴史に爪痕を残したいとかさ、そういうの結構考えちゃうタイプじゃん、多分ね、わかんないけどさ。だからそういう人はそういうのって当てはまんのかなって。趣味を仕事にしない方がいいとかっていうのは、その一般的な人っていうか、普通に働いてとかお金を稼いで、で普通になんていうの、生活するためにお金稼いで、まあそれを普通だと思っていて問題なく生きてる人はそうだと思うけどね、趣味は趣味で持ってて、それを楽しんだ方が全然いいと思うけど、俺みたいななんかそういう変なね意識がある人間、自意識というかね、なんかいろいろとね考えちゃって、このままでいいんだろうかって毎日考えてるようなやつとかに関しては、もう趣味を仕事にした方が逆にいいんじゃねえかとちょっと思ったりするんだよね。じゃないとなんか結局10年経っても20年経ってもなんか心が埋まらないというか、本当にこれでいいんだろうかって思っちゃうから、だったら一番ね好きなこととか一番の趣味をもう仕事にするしか方法はないんじゃないかなと思って、この心の隙間を埋めるね。だからさ、それでまあもちろんね変な感じになっちゃったらさ、それはそれでしょうがないかなと思うけど、だからそう考えると、私やっぱり今のところね続いているものとか考えると、このラジオが続いてるじゃない。他のことはさ、やっぱり結構ね短い間でねちょっと飽きちゃったりとかねするのも多かったりするけど、なんだかんだでこのラジオはまあ約6年近くやれてるわけじゃない、こうやってね。まあこれがクオリティが高くなってるのか低くなってるのか分かんないし、まあリスナーの人がねどんだけ増えてるかもちょっとよく分かってはいないけども、なんだかんだで続いてるっていうことは、まあ、これはこのスタンスでやればかもしれないけども、続けていける、まあ、趣味でもあるし、それなりにまあリスナーの方もいらっしゃるということなので、まあ少しは評価をしてもらえてるものではあると思うから、 もう、こうやってラジオについて、もうちょっと本気になって人生かけるぐらいの感じで、ちょっと取り組むのも一つなのかなと思って。それで、ダメだったらね、ダメでしょうがないとは思うけども、例えば、ね、よくわかんない、あんまりやりたくない仕事をね、まあお金がいいからつってやって、それで趣味でね、このラジオをずっと10年、20年やって、あんまり変わらない環境のままだったとしたらさ、やっぱりこのままでいいんかなって多分10年後、20年後、思っちゃう気もするんだよなって思うんだよね。だから、本当に持ってる趣味がね、一回なんか消し飛ぶ可能性あるけど、それでも、ちょっと、なんか10年、ね、もう10年前から、ね、俺このままでいいんかなとかね、ずっと考えてるような人は、趣味ぶっ潰してもいいからそっちに進むのもありなんじゃないかな、みたいなね。そんなことをちょっと思ったりとかしましたっていうね、話。結局がっつり話しちゃいましたけど、ね、来週話すことなくなっちゃいますけどね。まあ、そんな話がしたかったよっていうね、ことで、まだね、来週になっても人生悩んでれば、ね、また話したいと思うのでね。よく話すね、ほんと。ね、咳も止まっちゃったわっていうね。ところで、ね。じゃあ今日この辺にしとこっか。ね。もう長いから。ね、先週短かったから、ね、他のリスナーの人もね、あ、1時間ぐらいやっぱちょうどいいなって思ってくれた人とか、初めて聞いた人も、あ、1時間ぐらいのラジオなんだ、いう人も、ね、今週聞いたら、なっげえ、いつになったら終わんのみたいな。ね、24時間放送なのみたいな。なってるかもしれませんけどね。ちょっと2時間ちょっと過ぎてしまいましたからね。今日この辺でということで。で、来週は、11月の16日の日曜日なのか。早いね。私、誕生日11月15日なので、今日の放送は33歳、最後の放送だったんだね。それを最初にね、ラジオで言いなさいよって話よ。で、来週16日は、私、34歳、ね、なって初めてのね、ラジオということでね、34歳、ね、プラス1日でやっていきたいと思いますからね。まあ、来週はそんなんで、パルさんおめでとうと、ね、もうパル生誕祭、ね、これやりますから、何やるかわかりませんけどね、もう今日結構喋り尽くしたからね、もうそんなに、特にないんだけど、本当はね、33歳のうちに、女性に出会いたかったな、なんか、パワーがあったんだよ。33歳ってこのゾロ目の年。なんかいろいろと形にもできたしね。富士山登ったりとか。ねえ。なんかいろいろあったでしょ俺も。東京マラソン完走したりとか。チャリ買ったりとか。宅建受けたりとか。iPhone 6に変えたりとか。ね、いっぱい形にしてきたけど。33歳のこの流れだったら彼女もできるかなと思ったけど。そういう場に行かなかったね、結局ね。ということは、今週なんかそういう、婚活ギリギリ滑り込みでなんか行くかしかないのかわかんないけど、ガッキー来ないからなと思って、もしガッキー来るようなね、婚活パーティーあったらね、ぜひ教えていただけたら、ツイッターなんかでいただけたらね、すぐ参加するっていう風にね、回答しますから。もしくはちょっと聞いてるね、ガッキーのね、皆さんね、私今度ね、誰々さんの合コン行くんだけどどうですかってあったらね、ガッキーから直接いただけたらと思うんで、ツイッターとかね、偽アカウントで、ガッキーのアカウント作って、で、俺にね、ちょっと、なんか、つぶやきをね、いただければと、ね、思いますからね。釣られていきますから、それはね。まあ、そんな感じで、ね、もう今日もね、なんか、このまま延々と喋っちゃいそうなんでね、こんな感じでと。明日の喉が怖いからね、ほんと、ちょっとね、今日朝起きた時に喉少し痛かったんだよね。で、あともう仕事中もずっと咳込んでたから、これがラジオ終わった時どうなるかわかりませんけどね。まあラジオは全力でいこうというスタンスで、ね、本当に先週ね、なんか申し訳なかったなと思ってね、その分の反動がちょっと激しいんですけども。まあそんな感じで。じゃあね、今日もね、長くお話ししちゃいましたけども、ね、2時間ちょっとね、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。